どうも皆さんこんばんは。衛星名人改め東横名人です。で、前回はこのラジオの名称を言ってなかったんですが、のぎつ一手という一応サイトにしてるんですが、のぎつ一手ラジオ、のぎつラジオ、のぎつ R、 のぎつ R という名前にしております。で、多分これ聞かれる頃にはポッドキャストになっているのかなと思うんですが、まあ思いのほか第2回目が早めに撮れましてですね、今日はこの方に来ていただいております。どうぞ。
はい、前回同様ポリンスキーです。よろしくお願いします。
本当はね、東横名人のディアフレンズっていう形にしようかなと思ったんですが、友達が完全少ないもので、
この友達が一周してきてるんですね。
一周して、
また僕ですね。
本当は怖い一周する話っていうことを言ってるんで、まあそんな感じなんですが、あともう一人この人が来ております。どうぞ。
パウエル改めディアフレンドです。
ディアフレンドさん。
ディアフレンド。
はい。
ああ、ディアフレンドね。
DF さんです。
DF さん。
はい、ああ。まあみんな聞いてる側の人らもね、こうなるって分かってただろうみたいな感じですよね。
じゃあどうなんでしょうね。まあ大人なんでね。
僕にとってはでも結構意外だったんですよね。
何が？
いや、なんかその東横名人さんと、うん、ディアフレンドさんが名前がちょっとも
ちょっと
ですね、
なんか もっとパウエルでいいですよ。もっとパウエル。
ケンコバが、はい、天下のことをベストフレンドとか言ってたのを思い出した。
もっとパウエルです。
ケンコバさんは面白いラジオやってますよ今。
そうですか。
FM 大阪でポッドキャストでもやってますけど、天下茶屋っていう天下プレゼンスで大阪の地名を天下茶屋かけて。
ああ、なるほどね。
面白いですよ。下ネタバンバン出てくるし。
ケンコバさんってなんかモストデンジャースコンビの方が全然変わんないですよね、売れてるのに。
まあずっとあのスタン、マロさん素晴らしいですね。うん、で、そのベストフレンドさん、
はい、じゃあディアフレンドさんと。
ベストでもいいですよ。
いや、今日は、まあラジオをこの前上げた直後にね、まあ関係各所にやっぱ報告するわけですよ。
はい、
上げましたよと。
はいはい、
で、ようやく加藤さんにも連絡取れましてですね。
加藤さんって解説しなくていいんですか？
ああ、いや、まあまあ、昔ね、はい、ダブルゼータっていうラジオをやってた時にやってた人ですよ。イニシャル G、
ダブルゼータ。
まあ、いろいろあるんですけど、うん、まあ、その人も連絡つけたりとか、その中にやっぱりパウエルさんもいて、先輩と、はい、一応最終回あげましたから、はい、あげましたからね、聞いてくださいね、ということを言っていたら、うん、まあ、その、日中にですね、はい、再来週か3週間先になんか飯食べに行こうぜと。
はい、そうですね。ハンバーグ
を食べに行こうぜと。
ハンバーグ食べに行くから開けといてみたいな。
いや、なんかあれですよね、嫁に衛星名人捉えてたまるかパウエルみたいな感じのつもりで、まあ、メール送ったんですね。
うん、で、で、まあ行ったのが神保町のあれなんですよ。
そうですね、ハンバーグ屋さんで。
ハンバーグ屋さんで
こんなお誘いされる方、誘い方されるの初めてでしたね。
なんかよっぽど珍しいハンバーグ食えるのかなって思うじゃないですか。
まあ実際そうだったんですけどね。まあそこそこ珍しい
ハンバーグ。まあまあハンバーグなんですよ。で、まあ実際僕、実はこれ今だから言うんですけど、引っ越したから言うんですけど、うん、お茶の水に住んでたんですよ。
よく知ってますよ。
来たことないけどね。
はい、よく知ってます、でも。
お茶の水に住んでた時に、そんな店あったかなみたいな。じゃあ実はあったんですけど、はいはい、見えてなかっただけなんですけど、うん、そういうお店があってですね。で、まあ、7時半、
はい、
土曜日の7時半から7時半からあのハードル高いよなって思いつつですね、うん、
確かに、
まあ、夢にもだいぶ怪しまれつつ、
はい、
何を怪しむんすかそんな。7時半って浮気するにはそんなに、
なんで3週間前から確保せなあかんハンバーグって何よって。
確かに
7時半やと別に怪しまれないでしょ。
普通飯食いに行こうって言ったらね、来週とか、ま
あ、来週とか下手したら今週の週末どうとか、ね、来週末ぐらいですよ普通は、
うん、いや結婚してる人の相手やとそんな早めに言うでしょ。いや
そんな関係ないよ、うん、大丈夫大丈夫それは。
いや、なんか衛星さんとかそこら辺何考えてんすかパウエルさんって、なんも既婚者に1週間前にそんな言われて無理でしょって絶対言われると思ってたんですけど。
いやで、まあまあそれはね、一応ラジオやった手前、うん、はい、まあ、今回はパウエルさんもポリンスキーさんも一応ゲストですからね。
はい。そうですね。
これイニシャル G シリーズの何か、はい、新しいイニシャル G シリーズ何かだじゃないですから。
トリプルゼータでもな
く。ない、ない。
僕でもこの間衛星さんに言いましたよね。
うん、
この流れって、螺旋が詐欺なんか、リング2が、
ね、あ、まあそれはね、
正当なんかっていうような流れになってませんか。
そうですね。リングの次に螺旋があって、 て、うん、でリング2ができて、はい、でどっちが正当進化なんだって言われたらよう分からんなっていう。
特に G の最終回が、うん、なんかね東京ラジオ、僕の側の東京ラジオは螺旋なんかで、うん、G のこの間の最終回 GWZ のこの間の最終回がリング2なんかみたいな、うんうんうん、まあでもそんな感じに見えてきてません？なんか
まあそれは言ってるのは多分僕らだけやと思うんですけど、あ、うん、まあいいじゃないですか、ニュートランスレーションとかって言って全然音質が良くなったけどよくわからないみたいなね、はいはいはい、本当のあのガンダムのゼータみたいになっちゃうかもしれないし、はいはいはい、まあそんな感じなんですよ。でおかしいな、なんでこんなハンバーグなんだと、
はい、
うん、神保町の駅とことことことこ歩いていって3人で、
なんでね1時間も待つんだ、なんでこんなに美味しいんだこのハンバーグ。
いや分かったよいきなり行ったら張り紙貼ってあったもん
そうですね、
なんかイベントやったんですよ、なんかの、
そう、はい、
でパウエルさんがねツイッターでずーっとパウエルツイッターじゃないな、パウエルツイッターというかパウエルメグルマガが僕携帯電話変えてもずっと怒られてきてたんですよ。
おお、
多分それは
いい方の手紙みたいな言い方やめてもらえるかな。
それは多分僕はドコモから au に変えて、はい、多分いい前と同じメールアドレス ECMMEJP にしたら多分来るなっていうのを推測したんでしょうね、
うんうん、
来たんですよ、
はい、調べました、
ね、怖い男ですよでそれずっと教えてない
さんが
教えてないよ、こ
っち
は予測してやって、来てたからうわ怖っ、キモ
っ、なんで au に変えたって分かったんですか。
え、実際ごめんなさい、言っていいです
か。多分 K ボーダフォン何々とかっていうのも全部二通り試したはずですよ、ドコモが行かなければ
au を行けるはずだと。なるほどなるほど、全キャリアをとりあえず投げてみようと。
そうそうそう、うわ怖って
なるほど、
そうですよ。だからまあ携帯番号変わってなかったんで、まあ携帯で電話は何回だったかな、 H2 のこの機種の前の機種を5000円で売ったんですよね、パウエルさんに、
はいはい、
でなんかくれへんか言われたら売るわでそれで会ったのはあったんですよ前に、
はいはいはい、
でその時は携帯のメールやり取りじゃなくてもう電話で直ですよ家やから、うん、
それもねだから意外でしたね僕は。
あ、そうですか。
だからどう考えたらやっぱりその前の時喧嘩別れしてるというかね、
うん、
まあよくある揉め方してましたけど、
まあまあまあ、
今回は本当に揉めたんだと思って。
あれプロレスちゃうのどうなん衛星って僕が聞いたかったんですよ。
そしたらそしたらもう2人とも今日会ったら全然自然にね、
はい、
待ち合わせしてなんか、
それってだから
楽しげにされてたし、しかも名前まで変えられてね2人とも。
だって
ベストフレンド。
いやコンプレックスのライブ行った時に、はい、キッカーさんと布袋さんが、はい、まあ、昔みたいに普通に握手してたでしょ。
何事もなかった。言ってましたよ、はいはいはい、
やってましたね、
情熱大陸で、はい、最近さちょっとランニングして結構いいよとか。
あれ、はいはい、後日談でね、うん、まあ、衛星さんがこの間そのラジオであのシーン何回もリピートで YouTube で見たんですって言ってたじゃないですか、うん、あれキッカーさんが自伝の中で一番前の方の席の女の子らはみんな見えてたと。
なんかね YouTube の動画みんな見てほしいんですけど、はい、オアシスの大久保さんに似た人映ってますね、BIBA の時に。
ああ映ってた、俺知ってる、わ、うん、かるわかるわかる、
大久保さんみたいな人います、
わ、うん、かるわかる、あとあれさ次長課長の河本みたいなやつも映ってた、
映ってるし、ちょっと崩れた AV 男優みたいなやつも映ってる
いやあれ全部キッカーさんから見えてたらしく、うん、前の方の人らが要は衛星さんがラジオでいい表現してたなと思ったのが、なんか2人が出てきてゴーってなって、で近寄っていってゴーってなって握手してゴーってなったって、うん、あれ全部会場見えてたらしいんですね、うん、で出てきて歩いて握手してっていうところのその都度その都度前の方の人らが泣き始めて、うんうんうん、女性陣がみんなお化粧崩れてたから全部見えてたらしく、で握手してみんなウォーって言って泣いてる瞬間に、まあ申し訳ないことしたなと、ここに来てる連中のほとんどが俺と布袋くんが仲悪かったの知ってるから、だから握手したらこんな反応が来るんだなって、申し訳ないことしたなって思ってたみたいなこと言ってましたよ。
うーん、
へー、だから握手の時の怒号っていうのは彼らの、ね、胸の中にすごい響いてたらしく、
あ、じゃあ2日目のなんかちょっと微妙な、うん、もう一回やりますみたいなやつも感じてたわけですね。
ああ、多分そういうことです
か
ね。
2回目の時はちょっとなんかみんな、昨日と一緒のことやんのかなみたいな空気になってましたよね、あの時。
で、また一番いいところのシーンで、はい、ポリンスギーさんが双眼鏡で、ちょっと貸してもらっていいですか、ずーっとキッカーが出てくる。あれ見逃したと思って。
はいはい。
いつでも貸してあげるかって言ったら、一番いいシーンで双眼鏡持っていかれて。でも2日目のは距離近かったんですよね。うん、アリーナじゃない分、なんか前の方に逃げたんで、だいぶ。うん、でも普通のテンションで2日目布袋さん喋りまくってたんですけどね、初日はそんな喋ってなくって。
あ、そうでしたね。
泣いてた、でキッカーさんが初日泣いてた曲と2日目泣いてた曲また違ってたりとかしたんですけど、
うん、
いやでも同じぐらい盛り上がってはいましたよ。 ただ初日の怒号っていうのはやっぱりあのね、アーティスト本人だから見てももうなんかいいような感じやったっていうのが、みんな知ってるんだろう、俺らが仲悪かったことみたいなことを書いてました、ね、
結局やっぱり一緒になってもまた仲悪かったって話なんでしょ、でも噂に聞くと
噂ではまたなんか2人が一緒にやったらめんどくさいことになってて言ってるらしいよとも言ってるんですけど、これもちょっと分かってもらいたい。1年前に布袋さんのバースデーライブ行った時の、ビデオメッセージ、豊悦やらチャーやら、辰吉丈一郎とか、あとアイススケートの小塚くんとか、まあもうすぐ著名な人がいっぱい出てきて、で今井美希も当然出てきたんですね。ああ今井美希が大鳥で、ああビデオメッセージで終わりなんかなと思ったら、とんでもない大鳥キッカー工事ですよ。
ほう。
でも会場中また怒号。
ほ
う。嫁を抑えて大鳥ですからね。
怒号ってなんですか。
怒号怒号ってよく考えたら、怒号は
オラオラ。間違ってる。
いやーり
って。日本語間違ってる。ごめん。
それは怒号じゃなくて、
もうなんか擬音なんかなって
思
ったんですよ。
怒号。
会場がどよめく様子。
どよめいてた。ごめんなさい。
擬音をこう使って。
どよめいてた。どよめいてた。
はいはい。どよめ一貫
の。いやすごかったですよ。で、あのこの間高橋真子さんボーイのあのバースデーライブ行ってきたんですね。そしたらそれもビデオメッセージはあれ大鳥多分キッカーあの布袋さん松井常松吉川浩司って順番でグレーが一番最初だったんですけどね、でデラックスのメンバーが出てきてっていうので結構豪華で、またキッカーさんで出て、でこの間福島の復興支援ライブ高橋誠プレゼンツのライブ行ってきたんですけど、キッカー浩司が出てきて、誠さんがドラム叩きながらコンプレックスの1990やって、もうまた会場どよめいてました。あとまあ土屋アンナも出てきて会場どよめてました、
ね、あ
めっちゃくちゃ綺麗でびっくりした。あんなべっぴんさんなんやって近くで見ても、
わあなるほどね。だからそれで結局そのイベントをパッて見た時にああはめられたと思ったんです。今日
はめ取りかって
、ね、はめ取りじゃないけど、だから散々この1年間は高橋誠さんを主に追っかけられてたんですね、パウエルさんはね、まあ、1年以上前から
誠さんだけが補足できたからですよね、
そう高橋誠さんボーイのドラマーさんです、
前のドラマの、
の食事会、
そうハンバーグ食事会、
ハンバーグ食事会、ね、可愛いな、えらいすっごい可愛いんですよね、はい、そういう意味ではね、はい、で結局僕らはプリンスキーさんとああなるほどね、だから言わなかったのねと
そうそうそう、
まあこれはようやられたわと、まあ大した企画だったな、ありがとうございます、
ね、仕込んでたんですね、
だから言えへんかったのね、そうそう、だから3週間前だったのね、
そうそう、僕は嬉しかったですね、
でも、いやいや嬉しかったですよ、
あのなんでお二方が嬉しいって言ってるかってこう、私から言わせていただきますと、もうまあ、衛星さんはポットでのファンで、でもポニンスキーさんはそこそこのファンなのは分かってるんですけど、はい、これお二方とも、高橋誠さんと、あと今日来るって知らなかったんですけど、ボーイご存知な方やと、ファーストアルバムでボーイって6人でやってたのって、ご存知な方いらっしゃると思うんですけど、で、ノーニューヨークってものすごく有名な曲の歌詞を、作詞された深澤さんっていう方がいらっしゃるんですね。サックス担当の、その方が来られてましたよね。僕も知らなかったんですけど、でその方と高橋誠さんと、まあ、衛星名人と私、あとまあ衛星名人が逆か、さっきポリンスキーと高橋誠さんと深澤さんとパウエル4人で写真撮って、はい、次、ポリンスキーさんと衛星さんが入れ替わる形でまた4人で写真撮らせていただいたんですね。
で、まあまあまあ、震災復興のイベントというかずっとされてるんでね、高橋さんが。それで、まあ一応、まあ、募金で千円札を突っ込んで、はい、まあ握手、
そうですね、
こんなところでも AKB 商法が
握手会
違うと思うけど、
握手会ですか、
握手会
で真面目にプリンスキーがちょい固まってたんが、
はい、
い
やー
不審な感じだったんですけど、
深澤さん自体はちょっとね、
ずっと映像でしか僕は高橋誠さんのを見てなかったんで、はい、ライブも見たことないですし、はい、なのでまあやっぱりそのテレビのね、
はい、
人が本当にいるっていうのが久々のこの感覚ですよね、なんかね、
しかもめちゃくちゃ場所狭いのにめちゃくちゃ気さくでめっちゃ喋ってるでしょ、
気さくでね本当に
でポッキーの真後ろですからね、
うん、
真後ろってのは1メーターないぐらいの真後ろですよね、
そうですね、
まあ、逆に良かったかもしれないですね、
うん、
まあ静止してたらちょっとって全然予測もしてなかったことなんで、
うん、
まあ背向ける形は失礼なんです
が、オーラありましたね、なんかや
っぱり、ね、まあ、ありましたね、
でなんか布袋さんの話とかしてましたね、
そうそう、なん
か
それでみんな聞き耳立てて
た、ね、そうそうそうそう、
だから結局食事会といっても囲んでやるんじゃなくて、結局お店がそんな広くないから入れ替え制なんですよね、
うんうん、
ご飯食べてそこそこ喋って満喫したら出て行ってねっていうので、はい、僕ら3人連れてきてたら3人席空くんでなかなかないんですよね、
はい、
ずっと回って先に人を追い越させて ようやく終盤に行けたと。
うん、まあ、1時間以上待ちました
ね。待ちまし
たね。まあ、3人待ちなんで、こう、1人待ちやともっと早く入れてるんですけどね。
うんうん、いや、でも本当、別料金取られるかな思った。全然そうじゃなくて、
ね。2人に会費はって聞かれて。会費はって。
本当にいいんですか？
ハンバーグ代だけでしたね。
普通に美味しかったでしょ。
ハンバーグ美味しかったしね。
めちゃくちゃうまかったし。
まず5年間待ってなかったらね、ひょっとしたらね、高橋誠さんが、なんか分からない、わけの分からないネットワークビジネスとか始められて、それで僕ら呼ばれたのかな、みたいなこと、
ね。いやいやいやいや。
そんなことも一切なくですよ。気よくね、はい、あの写真撮影に応じていただいて。
は
い、
ハンバーグ屋時代、幼馴染の方がやられてるハンバーグ、
うん。あのハンバーグ美味しかったですよ。
ね、美味しかったですね。
うん、本当に。
リーズナブルでしょう、値段的に、う
ん。安いですね、うん。で、お茶の水じゃないか、はい、神保町ザ・ハンバーグさんですね。良、はい、かったです。
はい。
はい、ごちそうさまでしたという感じなんですけども、はい、今日はこの3人でお送りします。
はい。はい、
のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。前回のラジオでね、ラジオをこれやめてから再開するまでにこのソーシャルメディア的なやつがいっぱい発達して、はい、僕たちは取り残されたみたいなことを言ってたんですけども、うん、個人的につぶやかないツイッターの使い方ってあるじゃないですか。
ああ、情報を受けるだけ、
受けるだけ、だからツイートゼロの状態で、はいはい、パウエルさんを、まあ、見てたんです
よ。嘘、
はい、で、まあまあ、それはお気に入りとか入れるんじゃなくて、普通に、まあまあ、閲覧するだけで。
うん、
まあまあ、よう、つぶやいとるわと思って、いざ、ツイッターでやると、まあ、集中的にね、
はいはいはい、
まあ、そのライブ行ってきたみたいなことを言っていて、うん、ああまあ、言っとるわと思って、ラジオやりましたよって言って、その半日後ですよ。
はい。
いきなり、ラジオ作りました。お前作ってないやろ。
なるほど。
なんか、誤ったツイッターの使い方ね、まあ、してるなと。
よ
パテントはないよ、これには、あなたは。言っとくけど。
最初に言っとかないとね。
最初にクイズさせたのは、のぎつうんぬんっていうのは、あれは僕が的に作ったやつだからね。ちゃうからね。
分かってます、分かってますけど、ね、はい、告知、まあ、力添えができたら何よりです。
まあまあ、そうですね。今日はディアフレンズさん、はい、
そうですね、ディアフレンズ
さん。てか、衛星さんがフォローしてたんを今知って。
いや、フォローはしてないよ。
あ、フォローしてない。
フォローはしてない。ちょっとフォローサイド分かるもん、大体。
そうですね。
うん、で、まあまあ、そんな、パウエルさんなんですけどね。どうも、しばらく僕らが会わない間に、はい、本当に、その、ディアフレンズがいろんなベストフレンズを見つけてるらしいじゃないですか。
いや、いろんなとこで、まあ、ベストフレンズか、ベターフレンズから、バット、バッター、バッディスフレンズまでいっぱい。
バッター。
バッター。
ワースト。
語呂も変やけど、バッターって言ってる。
ワーストと、ワースト。
はい、ワースト。
前、
トイック講座やった男とは思いませんよね。は
い、トイック講座言うときのポエマーって言えそうな感じですもんね。
ポエット。はい、
うん。あと言ってたね、ウィッグに飛んだズラとかね。
どっちやったっけ、それは、どっ
ちウィッグに飛んだズラ合ってるじゃない
ですか。ウェットに、ウェッグ。どっちみたいな。
どっちウィットに
飛んでる、いや、ウィッグに飛んだとか言ってて、
ね、ウィッグに飛んだズラっていうのは合ってるじゃないですか。
まあいいや。
はい。
で、そのベストフレンドさんが、最近なんか、ね、
ディアフレンド
さん、ね。ディアフレンドさんが、はい、なんか最近新しい友達ができたらしいんですね。
君の知らない異国の街での、その異国っていうところが何がハマると思います？
イタリアじゃないですか。
違います。尾形大作の無線旅情でしたっけ？
はいはい、ありましたね。
無線飲食？
違う。いや、無線旅情って曲って舞台どうでした？
あれ無線旅情って曲やったんだ。
いや、無線旅情
じゃない。異国の街で、君を思えば、
泣けてくる。どこ行ったんですかね、大型犬大作って。
どうしたんでしょうね。はい、やってんじゃない
ですか。だから干されたんですかね。
ああ。
なんか急になくなるって変じゃないですか。
あ、そうなんですかね、なんか今でもやってそうな気はします。
だって歌手の小金沢くんはたまにあれ出てきますやん、
あ、
サブちゃんファミリーで。
やっぱちょっとその派閥に属してなかったんじゃないですか。
あ、ダンダダンとかコーダシンみたいな、
そういう
インディーズっぽい感じ。
インディーズ演歌
一人ではちょっとね、
うん、インディーズ演歌だらけなんですけどね、世の中には
その尾形大作の無線旅情って舞台ってあれですよ、あのなんとか事件があったところですよ。
なんすか、
あの何とか事件っていっぱいありますけど、
何とか事件
って、 あそこってあのあれですよ、日本があのバウチック艦隊倒す直前にいろいろあったとこっすよ。
え、ヤオトン半島とか。
いやいやいや、あの
旅順、
あの日本の手紙、衛星さんが手紙書くときに、うん、7割ぐらいそこの国の言葉使ってますよ。5割か7割ぐらいは
日本、
はい、手紙書くときに、
まあまあ、漢字ですね、
うん、なるほど、
そう
唐ですね、じゃあ
唐、
いやいや、漢民族の漢民族です、はい、
漢、
うん、民族の友人が、で唐揚げかって、だって唐揚げでしょ、言ってしまえば、
まあまあね、
はい、
うん、中国の友達ができたわけですか、は
い、中国のどの辺ですか。
上海、
上海、
あ、上海の一番いい大学を出て現地戻ればエリートです。
お、日本ではエリートではない。
では結局普通のサラリーマン。まあまあ、ちゃんとした会社で働いてますよ。あの、上場企業で。うん、で、あの、その彼の高校の時の同級生は、なんかハーバード行ってて、で、その同級生の親御さん、ご両親は、なんか核の開発やってるらしいんですけど。
え、なんかイランとかに引き抜かれそうな。
そうですね。
俺それ聞いた時に、この話、なんか、
やばいですよ、その話したら。
何も知らない、俺何も聞いてないことにしとこうって思って。
ジャック・バウアーがなんか囚われそうなところにいるとか、そんな感じの雰囲気しますね。
いやいや、でもそうですよ。あの、だから中国のエリート、社会主義のエリートなんて理系やと、やっぱり日本でもそうやと思うんですけど、理系のエリートってやっぱ核関係行きますやん。
核関係いや、だって。行きますやんって言うんで。行くん？
いやいや、だって東京電力の上の方の、要は僕の賢い友人で、灘子行ったやつがいてて、そいつの同級生の理系のやつで東大行って、工学系行って、で、いい会社に入ったね、何の仕事やってんのって言ったら、まず出てくるのは東京電力で、核関係の開発やってますみたいなのがやっぱあるらしいんですね。まあ、はいはい、医者ってのは多分一番スタンダードな答えやったとしたら、うん、あいつ医者じゃないけど、こんなことやってるっていうのが出てくるのが、まあ、東電で核開発の研究やってますみたいな。
今やったら多分、宮明弘が歌われるぐらいの、いやい、原子力の子とかって言われる感じの。
あれ、じゃあ好評でしたよね。ね、
いや、確かに。
僕もあれ感動したんですけど、まあすね、
いやい、どういうの子って。
だってかつての放送禁止曲でしょ、あれ。
まあそうですよ。
あれがいけると、高人のデビュー曲も紅白で歌えますよね。
どんな曲でしたっけ、
なんか、娼婦がいるとかっていう話、ね。
別に娼婦、どんな初期は娼婦のようにってどうなるんやったらじゃないですか。
で、なんか娼婦はいないって体になってるらしく、日本では。
娼婦はいない。
う
ん、
ほう。
だから発売禁止っていうか、出せなかったでしょ、なんか、高人のデビュー曲って。
自主規制じゃなくて。
自主規制やと思うんですけど、娼婦はいないってこと
で。じゃあ僕たちは、飛び足り旅情とかって歌えないんですか。
いないからね。
松島旅情とか歌えないんですか。
ちなみに、ソープランドは別に僕らお金払ってやってるんじゃなくて。
自由恋愛ですよ、あれは。
そうですね。お風呂入ってるだけ。
お風呂入ってるだけですよ。お風呂でっかいサウナ使ってるんですよ、みんな。
自由でしょ、
うん。
といえば、はい。
で、ソープの彼氏。
はい、いえ、24歳の、まあ、うん、現地戻れば本当にエリートなんですね。
中国の友達ができたんですか、は
い、で、その彼の会社の後輩の女の子4人ぐらい一回紹介してもらって。
それ日本人？
いやいや、中国の子。
みんな中国人。
はい、綺麗な子から、普通の子から、あと、うん、超高学歴な、北京大学出てる子とかいましたから、ね。
どうやって知り合ったんですか、その友達と。
昔、ポリンスキーさんと一緒に、私の家の近く、たまにテレビで紹介されるところなんですけど、はいはい、カレー食べに行ったお店があるんですね。
はいはい、あの、北ナショナル。
はい。
はいはい。
で、そこで知り合って、僕行った時に XJAPAN の歌熱唱してて、見た目もわかんないじゃないですか。
うん、あ、そうそう。カラオケが置いてあるね、カレー屋さんですよね。
今時の若い男の子が、
なんか、
そう、どう見ても24、5ぐらいの男の子が X 歌ってるから嬉しいでしょ？で、話しかけたんです
よ、ね。またあれですか、小泉さんが好きな曲を歌ってたわけですか。
おー、ええわ、歌ってます、歌ってます、たまに歌ってます。あと、北斗の拳めっちゃ好きで、もう何回二人で歌ったかわからんぐらいカラオケ行ってますからね。
どれですか、北斗の拳。
You are Shark! で、2はね、知らないんですよ。で、あと、その絡みで言ったら、ぜひお二方言いたかったのが、ウルトラマン死ぬほど好きなんですね。
う
ん
う
ん、ここでウルトラマンってのは平成じゃないですよ。初代から、うん、太郎から、あと、帰ってきたウルトラマンは、現地ではウルトラマンジャックって言われてるらしく、うんうん、帰ってきたでは知らないですよ。ジャックって言ったら知ってるんですよ。で、レオもアストラも知ってると。うん、って、そのね、絡みで行くと、うん、じゃあセブンって良かったよねって話するでしょ。
はい、
セブンって何なんすか。
ほう。
えみたいな。それ以外全部主題歌カラオケで歌えるんですよ。
ほうほう。
何選ぶやったんですか。
セブンってあれ結構社会的メッセージがものすごく込められてるでしょ、ね、日本とアメリカの関係とかをものすごく歌ってるっていうので名作やと言われてる、うん、まあ、ポリンスキーさんもセブン好きやっていうふうに言ってたん で、はい、そうで、セブンものの見事に中国でやってないんです。
あ、検出されるんやセブンが。
だってそれ以外全部カラオケで歌えるのに、北斗とミーナー見て二人で歌ってるのに。
あ、まあ、でも、中国の方では物語のその設定として、その小国とかが大国に攻められるとかっていう話は全部 NG らしいですね。
ああ、で小国とか大国に攻められると日本が何かに侵略される。
要は大国が侵略してるんだみたいなイメージのものは全部 NG、うん、
でセブンってその手の話結構やってましたよね。宇宙に見
た自分たちのことよく分かってる。
だから、まあ、だから多分そうなんでしょうけど、そういう設定 の、うん、あのもので、その小国がまあ、要は逆らうとか、あの独立するために頑張ったりとかっていうことはもう NG っていうのが、その中国の。
じゃあ例えば第三野球部とかダメなんですか。
まあ、あれは国じゃないですけどね。はい、
あ、そう、そういうのダメなん
ですか。ダメだっていうことはよく言われます、
ね、宗教は嫌いなんだ、そういうの。
そうです。
は
あ、まあ、北斗の拳もなんか2やってなかったもん、なんか意味があんのかなとか。あとやっぱりあの日本のアニメセイントセイヤとかも死ぬほど好きなんですよね、
うんうんうん、
で一通りなんか今のコーラは日本のアニメって一切見させてもらえないからかわいそうやってすごい言ってました。僕らの世代は日本のアニメって、いや、うん、政治的に今日中仲悪いでしょ。で今の10代のコーラってのは逆に日本のアニメそんなに放映されてないらしいんですよ。
でちびまる子ちゃんとかやってる、
まあ、全部じゃないですよ、はい、だけど今の24、5ぐらいの中国人の男の子たちの青春時代の日本のアニメ、はいはい、日本のアニメ放映数に比べたらもう点で少ないと、
うん、へえ。じゃあ、まあ、10年20年ぐらい前は結構
すごかったって、
規制は緩くて、
だってスラムダンクとか歌えるんですよ、うん、日本語で
大都会にとか。
あ、僕よりもうまい。
へ、
君が好きだとっていうのはあれね、パウリアさんキー高いからね歌えそうですけどなかなか歌えないんですよ。
じゃあ今回の旅館取り潰されるとか倒産したっていうのも苦しんでるわけですかね、
うん、
あの旅館があって、
うん、何の旅館ですか。
あのなんか合宿の時に泊まって、
うん、ああはいはいはい、あ、なるほど、
経営不振でダメだっていうね。
あと日本の AV とか僕より詳しいですからね。ただ滝沢ローラとローラを間違ってたのはそれは違うよって言ってあげましたけど、名前かぶって、いや中国ですごい話題になってて、いやいやそれ違うからって
全然分かれ、滝沢ローラとローラ OK の方のローラとその滝沢ローラって女の子
同じやと思ってたみたいで、それ違うからと。だから中国で滝沢ローラに関してはものすごくなんか話題になったらしいですよ。あんな可愛い子が AV 出てるっていうの
なんかでも、僕らカリビアンじゃないわ、X ビデオとか、
はい、ああ、X ビデオね。
You are tube ホストとか、はいはい、You are high ホストとか見てたら、はいはい、小沢マリアばっかり出てくるじゃないですか、上位に。
そうなんですか。小沢マリアも人気
ある
。でも、
あれは外国で人気がある。
あれは、そうそう、あの、あれですよ、イスラム教圏ですごい人気があるんでしょ。
顔が濃いから。
僕が、生で見ましたよ、大阪で、ね、3年ぐらい前にストリップ劇場で出たんですよ。知らずに夜歩いてたら、天満のあたり、
うん、
そしたらどう見ても普通じゃない綺麗な細身の女の人と、でちょこっとそれを囲むように、まあ、2、3人の男の人が歩いてて、
うんうん、
わかるじゃないですか、なんか。あ、こんな綺麗な人はこの辺歩いてるわけないし、
はいはい、
で女の人が一人スラッとしてて歩いてるのを、前後と横を囲むように男の人が歩いてるのって、ちょっと普通のようで普通じゃないでしょ。
それはその場で触りながら撮影してたとか、そういう
のね。いやいや、雨降っとって、いやいや、飯食いに行ってたんです、天満の、ストリップと
か。わかりますよ、わかりますよ。
すぐピンと来て、で、携帯でバッて調べたらやっぱ出てたんですね。
どうやって調べたんですか？
僕当時スマホじゃなかったんですけど、
はいはい、
ガラケーやったと思うんですけど、普通に劇場、はい、天満のストリップ劇場から入っていって、
東洋
市だね。はいはい、でやっぱり出てたんですよ。本人もブログがなんか書いてて、うんうん、今日はああでこうでって全部合致したんで、なるほど。
なんて検索したんですか、それ。検索は。
小沢マリア、ストリップ。
小沢マリアは分からなかったんでしょ。
いや、分かった分かった分かった。だって俺お世話になってて、いっぱいビデオ持ってたんで、ビデオとか DVD。
なるほどね。
はい。いやめっちゃ綺麗でしょ。ただ、日本の AV が中国でも垂れ流し状態らしくって、
うん、ちょっと待ってください、ね、そもそも中国の国のこと僕はまあよく分かってないんですけど、はいはい、検閲って結構あるんでしょ。
あ、それね、聞いたんですよ。僕知り合って間もない頃その話ばっかりその彼に振ったんで、
うん、
だって、エロ本持ってたら死刑なんでしょうとか、
うん、
その手のステレオタイプのこといっぱい言ったんですよ。
いやいや、未だに思ってますよ、はいはい、なんか怖い公安が来るんでしょ。
いや、ありえないって言われて、
宿便とか星型になってるんでしょ、
うん、そういうのも全部言ったんですよ、はい、そしたら、いやそれ間違ってるとか、 だあと、降臨法なんかあの、宗教、あれもね、僕はあんま知らなかったんですけど、ね、そう、はい、同席してた人も、その話振ったりとかしたら、うん、いや、それもちょっと話が行き過ぎてるとか、うん、まあ、なんか僕らがその思ってたことが、だいぶ偏見に満ち溢れてるってのは言われたんですね。
でも、降臨法
。
降臨法か。はい、あれは、
一部、ほんまのことなんやと思いますよ。
でも、その人らは、フィルタリングかかってる情報を知ってるわけでしょ。
はいはい。
どっちが正しいんですか？
ああ、ただ、天安門事件って本当にあったんですかって一番最初会った時言われて。
あ、逆に向こうの人から。僕らは子供の頃見てますよね。中国人の人が。
そ
う、戦車の前で。
いました。
塞いでるね。
そしたら、うん、って、いや、まず教科書で習わないと。で、まあ、中国は YouTube が見えないんで。
美白
なんかあの、中国版 YouTube があるでしょ。
ウェイボーって言うん
ですか。ウェイボー
。中国版の Twitter です。
あ、ウェイボーって言うんですか。
あと Twitter、中国版 Twitter と中国版 YouTube は見れるけど、10億人見てますけど、うん、でも、あの、世界版の YouTube とか Twitter って一切使えないんで、
うん、
だから、あの、本当に見る方法はないんでって、言うんで、いや、日本来てるんやったら YouTube 普通に見たら出てるから見たらいいやんって言ったら、うん、え、本当に見れるんですか、あれ事実なんですかって。YouTube にあるっていうこと自体、事実として存在してるから見れるわけであって、彼らは事実としてないんであれば、YouTube だって存在してないわけでしょ、
うん、
っていうのをさらっと言われて、で、やっぱり見たらしいんですよ、その後、うん。あるっていうのをやっぱりそれで知って。で、やっぱりあの、共産党に対してはいいように思ってないと。だけど、中国で出世しようと思ったら共産党に入らんと。やっぱ難しいっていうのと、うん、あと現地ではいい大学出ても、現地ものはエリートやけど仕事がないと。みんな日本とか来るんですっていう。で、なんで日本来たんだったら AV が好きで。僕よりも詳しいしね、
うん、AV が好きなんですか、
うん、あ、もちろん日本の女優とか好きで、仲間由紀恵とかね、あと何しろこの間朝の連ドラで出た女の子誰でしたっけ、
夏菜、
いや、じゃなくその一個手前のやつ、
小野町子、
いやいやじゃなくその間え、あれでさ、東京の下町のお医者さんになる話やってました
よ、梅ちゃん先生
で、そう、梅ちゃん先生雇った子、うんうん、あの子ものすごく好きやって言って、だから中国っぽくないですか、あの子、
ああ、まあまあ確かに、
名前忘れましたけど、
うん、井上真央じゃなくて、堀北真希、
堀北真希、うんうん、ものすごく好きで、あと仲間由紀恵も好きで、であと僕知らんような映画監督、あの園子温って知ってます、
わかりますよ、
僕あんま知らなかったんですけど、めっちゃファンで、うん、これいいですよ、あれいいですよ、
えらく日本文化に読されてるじゃないですか、すごいです
ね、そこまで知ってるんです、ね、
で AV なんかはもう裏ビデオの最新のやつが全部手に入るんですよね、タダで。
タダでね。
はい、タダで。僕ら知らないようなやつ、僕とかが500円とか1000円出して借りるようなやつがタダで手に入って
る。未だに、パウエルさんは、のれんをくぐるんですか？
でも僕、のれんくぐった店、会いましたか？東京の。場所言いますわ、五反田。五反田で、僕、普通、そこ常連なんで、いつもに入っていったんです
よ、ね。やばい。
そしたら、うっさい、よく喋る人が、女連れで入ってきて、ダメやねんと思ったら。
ちょっと待って、ダメな、一番ダメなこと、さんやってませんか？
え？
さんは、のれんの中に女性と一緒に入ってきたんですか？
それもなんか、冷やかし
っ それは、ダメ。
テロですね。
それはテロ、はい。男性の社交場に、女入れたらあかん。
それをまたね、ねママ結構綺麗な人なんですね、うん、はい、やっぱり。年若くないけど綺麗な人。
もうそういうプレイやったんか、あんたさんもな、あかんな。
で、僕ね、たまたまその、カバンからビデオ出したら、会社帰りやって、なんか、名刺計算が忘れたんですけど、ポンって落ちたんですね、ビデオ出すとき、はあはあ。一番恥ずかしいパターンなんですけど、
名刺を、見バレですね。
それを拾ってくれて、うん、はい、どうぞって笑顔で渡してくれて、バッと見て、うん、さんで、ええー、みたいな。
拾ってくれたんですか、そ
う、いや、うるさい客来てるわと思ったんですよ。
落ちたよって言って。
はい、いや、もっともっと、お兄さん、落ちてるよみたいな感じで、すんげえ笑顔とめっちゃ大きい声で。
やっぱり違いますね。猪木の介護をしようっていう人は違いますね。
いや、ババでしょ、ババ。
ババじゃない、猪木の介護をする。最近そういうことは言ってるの。だから介護の資格取るって言ってるの。
でも女の人とそのまま女の人のマンション消えていきましたよ。後ろつけていったんで。
なんでつけたんです
か？いや、すぐ近くのマンション
消えていった。まあ、それは無粋なことを言うやめましょうよ。
だ宅急便のお兄ちゃん。
分かった。それは分かった。
それ話戻してください。
のれんくぐるの今でも。
はい。
のれんくぐるの、パウエルさんは。
最近はでもね、その無料でいっぱい
見れますからね、それこういうのは。もういただいた？
いっぱいいただいたのと、ダウンロードできるサイトって、中国のサイトなんで、ソフト入れやんと見れないんですね。それの設定とか全部してもらって。
中国の。
で、高速、ただダウンロードスピードを、そう、早くしようと思ったら、1ドルぐらい払わんとダメで、100円か200円ぐらい。で、それもやってもらったんで、結構ハイスペース、 速いダウンロードスピードで落とすことができるんですけど、ね、
中国の片方数ぐらいよそんなところで。
確かに。
で、違法の
コンテンツビジネス
が、そうやってた、僕はやってないですよ。今もうあのやめましたからそういうの、はい。ただ違法の違法なんでどうやって取り締まるんだろうと思いながら。
取り締まりようないから。
僕はやってないですよ。
ノーモア映画泥棒ですよ。
そうです、ね。あ、でもごめんなさい、僕エッチなやつは見たんですけど、それで、うんうん、あの映画とか僕見てないですよ。
いや字幕落としからな、見ても。でもそもそも思うんですけど、なんでね東京の地下鉄乗ってたらあんなに中国人同士機とか iPad でドラマ見てるんですか。
見てますね。
iPad でドラマも
見てる。そんなに中国の、はい、女の人、中国人で日本に来てる女の人はギークな人が多いんですか？
ギークじゃない
です。だって昔で言う僕らがこのネット前世でやってた時にね、うん、呼んでたネットランナーのぶっこ抜きってやつでしょ、
はい、そうですね、はいはい。ぶっこ抜き
です。ぶっこ抜きでしょ、はい、ぶっこ抜いてんのみんな。
ぶっこ抜いてんじゃないですか。あれはもうアプリであるんですよね。
アプリであるの？
アプリであります。もうその中国の方にアップされてる日本のドラマの、うん、日本のドラマの放映された翌日に。
それは、はい、iPad アプリでそういうのがあるの？
あるんです。
それ2チャンネルアプリがダメ言われてるのになんでそれいけんの？
そうわかんないです。だから
そういうなんかからくりがあるのかな。その
審査もよくわからないんですよね。
おかしいよね。
どういう、ね、まあ多分違う方、本来は違う使い道のアプリなんでしょうか。それあの
iPad じゃないかもしれないです。
中華パッド？
5000円ぐらいで iPad 持つ時買えるってその友人言ってました
から。いや、本当iPhone とか iPad でもありますからね。
買えるって言ってました
よ。そういうアプリは、ね。
現地帰ってお母さんに買ってあげたって言ってましたもん、
ね。でもそれは何中日本国内だけど中国人の秘密のネットワークがあるんですか？僕ら知らない。
あの君らにまだ言ってなかったけど、
君らに言ってなかった
けど、僕のその友人は、はい、あのおもろいソフトを入れてて、あの、うん、Android、まあこれあの iPhone でも同じなんやと思うんですけど、うん、半径何メ、500とか1キロとか何キロ以内にいる中国人っていうのでバーって出せるんですね。
あ、バンプ的なね。
で、それで、当然、ツイッター的な使い方ができるんで、ツイッターで LINE 的な使い方ができるんで、はい、メール送って、実際会ってエッチしたりとかしてますもんね。大田区内に、パウレさん見てください。大田区内ってこれだけ今いますよ。
今、やりたい女がこれだけいるっすよ。
まあ、やりたい女ではないけど、写真公開して、メッセージ公開してる女がこんなにいますよ。
いや、それやりたいってことを言ってもいいんちゃうの、それって。
で、まあ、全部じゃないけど、たまにそういうので出会ってエッチしてますからね。
めっちゃフリーダムですね。
すごいですね。ずいぶん未来生きてますね。
いやー、ちょっと僕たちってね、はい、僕池袋よく行くんですけど、はい、池袋って中国人がすごい幅利かしてるんでしょ？
北口の、
で、多分、はい、僕なんか相棒か何かの映画版見に行った時に、あの、吉行和子が、はい、中国人の役なんですよ、
うんうん、
福建のやつかとかって言ってて、なんか福建省とどこどこ省の出身のやつらでなんか戦ってるとかっていうので、はい、中国人同士でいろいろ派閥があって、うん、血で血を洗うすとかなんかすごい怖いことを想像してたんですよ、
うんうんうん、
池袋のこのわからないところでは、うんうん、この土地の権利をめぐって争ってるんだろうこのソーブランドもみたいな。
いやもっとドライでしょ。だって蒲田にこんなにいますよ。わ、何十人っていますよこの 何メーター以内にとかね。
確かに蒲田は多いね。
蒲田は多い、
ね、多いね。びっくりするよね。
で一万すごい静岡ぐらいまで出せますからね東京から。
あらすごいねそれ。
細かく出せるんで、うん、とんでもなく中国人が多いってよく分かる、ね、
それって僕ら華僑やったらそれ分かるんですよ。華僑のネットワークってすごいから、
はい、うん、今時の若い男の子 そのアプリでそういうのが入ってるってだけの話ですよね。
それは日本人は使えないですかそのアプリは。
中国アプリでしょ。だから中国語版でしか出てないはずですよ。
あ、じゃあ日本人も登録すれば
登録すればいけるんだと思うんですけど、でもインストールの仕方分からんでしょ。だってあのアルファベットで出てこないんで、だから取り消しとか確定っていう意味は微妙に僕らの日本語と違うんですよね。
まあ、赤か青かで分かれちゃいます
ね。まあまあまあ、でも本当ソフトウェアのインストール見てたら微妙に同じ漢字を使ってるのに違うんですよ、うん、意味が、
はいはいはい、
だからそれで多分僕らやると間違えますよ。確認とか取り消しっていうのが同じ漢字やの意味違ってたりしたんですよ。
ああ、やったんや。
インストールしてるのを見せてもらったんで、うん、これ日本やとこういう意味でしょ、でも中国やとこういう意味なんですよって聞きながら。
中国ってやっぱすごいね。
いや彼らがだから僕らに中国語使用禁止って言われたら僕ら生活できなくなりますか。やっぱすごいんですよ。
どういうことそれ。
漢字ってこと。あの喧嘩しててね、やれ日本に対して威圧したり文句言ってくんねやったら、うん、漢字禁止令出したら僕ら一発で負けません。
いやちょ、漢字禁止令って意味が分かれんねんけど。
だって中国のもんでしょ。
あの漢字にパテントが発生するっていうことを言いたいわけね。それ森沢と同じこと言うてます、うん、森沢の本とテレビで使うにも
でしょ
料金いりますからね一応、
はいはい、
まあ、何もかは
本当はそうです、
ね、同じ話ですよね。 恐ろしいことですよ。言葉狩りですよ。
中国人の友人に言ったら、いや、でももう何百年何千年って経ってるからいいよって言われて。
はい、ひらがな使ったらいいんですよ、ひらがな。
大和文字。でもそれも漢字から来てるんでしょ。
それな、ちょっと値引きされたやつで。
そうそう。
ボリュームディスカウント
とか。そうそう。台湾でしょ、本場は。
あ、そうなんですかね。
もともとの中国の方は、台湾の言ってたじゃないですか。
ああ、
そうか。それをどっちに捉まえるかっていうの政治問題になるんで、やめてくださいよ。政治問題の話はやめましょうよ。
いや、でもね。
ややこしいから誰かと喧嘩したりするから、やめてくださいよ。はい、そんなもう原発とかね、僕はね、どっちでもいいんですよ。
どっちでもいいんです
よ。どっちでもいいんですよ。
ひらがな
のポリだ。
ね、使うなって。ポリですよ。いや、日本人が、だから中国人が勝手にひらがなのブランド作って、うん、で、なんか立ち上げてやって、それは売れてると。それは、ね、いいことではないでしょう、みたいな日経は。ね、ワウド
ビジネスサテライト。
サテライトとかでやってるの見たことあるんですね。日本の文字が勝手に使われてますよ、みたいな。で、日本製のもんやと勘違いされるでしょ、これは、みたいなのやってたんですけど。
先祖返りってことですかね。
だから僕らが中国語でね、なんか、それこそ、昔、ボーイってバンドって暴れるに威嚇の意でボーイだったわけでしょ。
はいはいはい。
中国人が見たら勝手に使うなと。中国のバンドやって勘違いされるやろ。ふざけんな。
でも漢字の起源は韓国だっていうのはこの間ネットで見ましたよ。
でも韓国人が5000年の歴史って言ってるけど、どう思うって中国人のその友人に聞いたら、
もうやめよ、
ありえないって言われました。
ややこしいからやめよ。
ありえないって言われました。
それやらしたらややこしいからもう、
は
い、
なるほどね。
もう大変なんですよ。もういろいろもう韓国のことね、はい、NHK は韓国の会社とかって言われてるじゃないですか。
ネットでは、ね、まあまあまあ、
もうようわかんないですよ、僕ら見てても。そうです、ね、ずっと見てるんですよ。
LINE も韓国なんでしょ、あれ。
まあまあ元はというかね、はい。
だから全部情報捉えても
いやいや、まあ、怖いな。だから LINE
は、ね。LINE はそうなんでしょ、だって。
そうなんだ。
もうでもすごいですよね。NHK 批判とかもね。
まあそうですね。
やめちゃいましたね、あの看板アナウンサーも。
誰？
男性のなんかホープって言われたアナウンサーがやめた
んですよ。ああ、それも原発云々ですよ、はい、もう。だから原発の話やめても。本当に。
でも今日原発の寄付してませんでしたっけ、お二方。
僕、
うん、
寄付？
寄付なんかしない。
寄付。高橋誠さんに。
あれは
福島、
その寄付なんですね。
はい、復興は別にいいじゃないですか。
僕は高橋孫さんの握手券を買ったんですけど、
僕らはそのつもりですよ、は
い。いや、あれ復興に回されるお金なんで。
うん、分かってます
。ありがとうございます、ね。
復興と原発関係ないじゃないですか。
はい、うん、関係ないよね。
いや、安倍ちゃんは原発やめる気ないよなって。
もうやめえ言ってんねん、もうだから。ロンポリや、基本は。まあでもね、はい、もう中国の言うの人を全然悪く言う気はあんまりないですけど、
はいはい、
あのぶっこ抜き度合いは何なの、ほんまに気になんねん。どこでどうやったらあんなにうまいことをシームレスかどうか分かれんけど、多分 iPad よ、女の人見てんの、
うん、
でも僕らはテクニカル的になんとかやれってできるかもしれんけど、あっこまでの記録ないの。
あのね、うん、君らなんか勘違いしてるけど、
うん、
まあ、ソフトウェアの世界でも 何人月って言葉あるでしょ。
はいはい、ありますね。
人口10倍違ってたら、
うん、
僕ら、せいぜい2、3人ぐらいでしか抱えられないことも、彼らは2、30人ぐらいで抱えることができるんで。
あ、どういうこと？ほんなら僕らが今まで、たまに言われるじゃないですか、漫画を、最新号をスキャン取って、うん、神スキャナーとか、
はい、
神とか、はい、スキャナーの神とか言われてるやつがたまに敵はされた
りするんですか。捕まえますかもね。
ほんなら神なんぼみたいな、神7とか、神8とか AKB もどきみたいな感じで、はいはい、うん、おるんですか、そういう最速アップローダーが。
ああ、それね、衛生さん勘違いしてる。それ日本人は3人ぐらいが神なんですけど、
うん、
30人ぐらいやられたら神じゃないでしょ、平民でしょ。
いや、それはでも何のためにやってるんですかね。儲かるんですかね、あれ。
もうそもそも日本コンテンツって大人気でしょ。
うん、
うん、で見たいんですよ、みんな、
うんうんうん、ボランティア
で、ボランティアって言っても3人ぐらいやれって言われたらボランティアって言われるかもしれないけど、う
んうんうん、組織だってんの。
30人とか100人やられたら意外と簡単に、
それ福建にお金が流れてんの。
流れてはないでしょ。
今考えたら昔からすごいじゃないですか、その辺のエネルギーは、
うん、すごい、
ね、昔はだってその、まあ、ネットとかまだ発達しなかった頃は、
そうそう、
うん、映画館に行って手でビデオカメラで撮って、
はいはいはいはい、
それをディスクとかに焼いて、
売ってましたね。
売ってたりしたじゃないですか。それってものすごい、労働というか、手間かかるでしょ。
そう、それに比べたら、ね。
そんなこと、日本でやろうってやついなかったじゃないですか、あんまり。
まあ、いないですね。
はい、あと、AV なん
そういうことやっちゃう民族なんで、やっぱり今の、ね、もう、データ変換して、字幕乗っけて、流すぐらいならもう。
あれ、すごいよ。
いや、憧れってものすごいっていうか、AV 見てて、小顔が、こう、行き至ってる状態の時って、まあまあ、うん、一致この女としたいな、今日落とすぞっていう時って、
うん、
すごいパワー生まれるでしょ。 うん。うん、やっとしょ、学ぶでしょ。
やっぱりエロが原動力になって、今中国のやつ人は。
あの、日本では万引きしたら、そのままなんか、あの、かかに、かか、あの、部屋連れていかれて、うん、なんか体で払わされると思ってる中国人も結構いるらしい。で、これ笑ってるけど、マジで。
へぇー。じゃあ逆にね、中国人のコンビニ行ったら危ないっていうことになりませんか。それ見て、いや、別になんか反省してくれてるんだったら、うちには電話しなせんけどね、みたいなあるじゃないですか。
はい。
それ見て中国人のバイトは、よし、これだって。
思うでしょ。で、来て実際違うっていうのが分かるっていうのは繰り返しなんでしょ、
結局。思ってたんと違うってなるんですか。
そうそうそう。
はぁ。
だからこれ結構笑てるけど、うん、いやでも10億人おってで、ね、あのすごいあの通信網とかっていうのが制限されてたとしたら、うん、あの僕らがだからその今と違ってあの裏本とかもなかった時代、中学生の時あの自販機にエロ本買いに行った時代思い出してくださいよ。
はいはい。
情報ないからすごかったでしょ、妄想力やらその原動力とかって。
そうか。だから中国って国自体で、いろいろ制限かけられてるから、はいはい、あれやね、F1 がレギュレーションが厳しくなればなるほど、頑張って元の速度を戻すのと一緒 で、
ね、
ラップタイムが速くなると一緒で、制限かけられてるからいい
んだ。そうでしょ。だから、情熱、よく言えば情熱的かもしれないけど、悪く言えばその妄想力って、僕らラジオ始めた時のその妄想的な話っていうのだって、今は笑い話ですけど、そういう妄想力っていうのがいろんな、まあラジオの原動力になったと思うし。
やっぱ規制線とダメやね。いろいろね。そういう意味では。
そうですね。
モザイクなんか TPP で外れるとか言ってるけど、外しちゃダメやね。
だから、ロシアかってそうでしょ、あの、なんでしたっけ、あの、ミュージックステーションドタキャンした、あの、アーティスト。
タトゥー
とかも、なんであんなんロシアから出てきてんねんで、みんなびっくりしてたけど、うん、結局やっぱり押さえつけた後の反動であんなとんでもないの出てきてたでしょ。もう反動ってものすごいと思うんですね。あの、衛星さんが絶対モテたいみたいな感じのことでラジオ始めたんだったとしたら。
そんなこと思ってやったわけじゃない。
絶対モテてやる、絶対綺麗になってやる、
ラジオやめたから結婚できた思ってんのにな。
それもまた言い過ぎやろ。いや、まあ、絶対綺麗になってやるみたいな感じで、こうね。う
ん、反動ね。
そう
でしょ。でもそれで鳴らされてしまって、でも楽できてる中国の人もいるわけじゃないですか。その絶対ぶっこ抜かれて iPad で、韓流ドラマ見る中国人
っていう。もう今いるのはいるらしい。
わからん構図になってる。お、おら、もうめっちゃ、
日本の回線でね、
めっちゃ変なんですよ。日本の回線で、日本の土地で、日本の地下鉄で、日本の iPad、日本の iPad じゃないけど、見て、それで韓流ドラマを見てる中国人って、うん、もう昔から考えたらわけわからんじゃないですか。
確かに。
なんなんこれ。
あ、ただ韓流ドラマに関しては中国でも結構やっぱ影響力あるらしいですよ。だけど、韓国行かないのは、なんか喧嘩になりそうって言ってました。
ああ、まあまあ、その辺はね、いろいろあるんで、ね。
親切じゃなさそうって言ってました。あと食べ物がね、中華料理がね、中国で食べるよりも日本のが美味しいですって言われました。
うん、
あと何でも日本は料理に関しては手に入ると。
まあそれよく言いますよね。
それをほんまに言ってましたね。
うん、
ただそうは言いながらも、あの名古屋とか大阪とか福岡とか西日本の味の方が好きですと。あとラーメンは豚骨ですって言ってました。
詳しいですね。
いや、めちゃくちゃ詳しいですよ。
うん、
味の趣味もすごい似てますしね。で、やっぱり上海系ってやっぱり西日本に似てるらしいんですね。
うん、
開放的な感じから食べ物とかまで、北京とは違うって言ってました。
おお、なるほどね。
で、面白いんが、やっぱり北京語で喋る時って分かるんですよ、僕見てて。あの、上海と北京ってやっぱりだいぶ違うらしいんです。
あ、
北京語は標準語ってだけで、うんうん、でその彼中国人にいっぱい友達がいたとしても、うん、みんな違うんすよ、出身によって言葉がね。で、お互い北京語同士で喋るとこ何回か見てるんですけど、例えば中華料理連れてったら僕必ず彼中国人だからって紹介するんですけど、うん、じゃあ店員さんとその彼が喋る時の北京語とか聞いてたら、やっぱりぎこちないの伝わってくるので。
多分ね、その時にね、こいつ変なやつやろとかって言われてると思う。
そうです。ありえるけど、ありえるけど。
こいつカモやねん。それ絶対。
確かに。
いや、でも本当北京語
で。日本の、日本人に中国でぶっこ抜かれたやつを、渡してぶっこ抜いてるやつみたいな感じの表現されてると思う。
一周回って。
一周回って不思議な。こんな日本人でクズだろ、けみたいな。
中国を馬鹿にしてんのか。
まあ、何はしてないですけど、なんか、いや、だってすごいですよ。
いや、もう、4000年ですからね。韓国よりも、
やっぱり、
日本よりも長いですよ。
やっぱりすごいね。ナンパオのコマーシャルって、やっぱほんまやったな、思うね。うわー、ナンパオ
って。やっぱいましたね。
ほんと怖いわ、中国の人。すごい。
いやでもあの、パワーは、あとあれですよ、中国はすごいんは、外国と戦って勝とうっていうよりも内戦でなんかずっといろんなもん構築してきてるでしょ。
まあそれで最後また全部さらしにしちゃうんやけどね。
過去を全部壊していくし。
悲しいよね。だから、まあ、文化革命の時にいろんなもん潰してしまったりとかして、ね、結局まだ日本の方が資料を持ってるっていうのが、ちょっとやっぱり、日本はまあ物持ちいいんでしょうけど ね、まあ、
京都とか行くとびっくりするらしいですもん ね、中国の人が
残しますからね、
うん、まあそういう意味は
戦争あっても残しますから、
うん、それはまあ素晴らしいことやなと思うんですけどね、うん、
あの毛沢東称える歌って昔僕ラジオで何回歌ったことあるの覚えてないですか。
へ
ー、
そうなりました
。怖いみちちあめんしあめしゃしゃいやんしゃ、これある世代までやと中国って20代、うん、30ぐらいの人らやとこの歌歌うと、うん、ああ習ったなった知ってる知ってるってなるんですけど、うん、やっぱり20歳そこそこぐらいの人らやともうこれ歌えないらしい
んですよ。え、なんで
体制変わったから。
それはトショヘイロを叩える歌みたいになる
とか、うん、っていう毛沢東と今 NG なんで。
え、そうなんですか。
体制変わったあそこだって全部否定に変わるでしょ。まあ韓国も、
韓国も、
韓国もまあまあありますけど、うん、まあ日本もね民主党政権の時にね自民党に対してで今もその逆起こってるんですけど、まあまあでもらしいですよ。
だ
から毛沢東を叩える歌ってのはやっぱり原則は歌わない。
ダメなんや、
はい。だからあんま歌わない方がいいよって人によって言うらしいですよ。今の体制やとその曲はっていう風に。あるだから本当25、6以上の人らは多分この歌歌うと知ってるって話になるんやと思いますよ。
うーん、まあでもパウエルさんは中国の人とこう友達になって、
はい、
中国の女性とラブな関係になったりとかはしないんですか。
まあ王様ゲームぐらいはやりましたけど。
すごいな。
すごいじゃないですか。
すごいな。
あのハグとかあとキスってのがあって、ささそれはみんなの前で恥ずかしいからあの。で手のひらかなんかにした記憶が
さらっと偉いこと言ってるけど、キスとか王様ゲームとかしてんねや。
すごいじゃないですか。
まあ鍋パーティーあった後になんかUNOやって、うん、UNOで、UNOやって負けたら王様ゲーム、
うん、
なんかやってたんですね、うん、iPad あの iPhone の王様ゲームアプリ
が。うわー、なんか北原いつこのドラマに出たあのアプリ
あ、なんか出てたんですか。
あったあった。はい、あのツイッターで結びつく恋愛ドラマみたいなのが
あって。へー、あー、やってましたね、うん、なんかね、
ちょっとかなんか勘違いしてるんちゃうかなこれ、うん、みたいな。上野樹里とか出てきたりね、
はいはい、
してたやつ。
あー、見てました見てました。いやでもやりました王様ゲーム。
そうですか。いや、どうなんですか中国の女の人って、
うん、
僕らその中国マッサージの人しかちょっとお会いしてもらったことないじゃないですか。
でもその時4人って全員インテリですからね、
うん、
あの分かりやすく言ったらこっちで言う
たらよりじゃあレアですね。
そ、東大一橋みたいな感じ
メイファ、メイファ、
確かメイファ、
メイファってエブイの、
え、台湾の人でしょ。
そうそう、
あ、台湾いましたね。
メイファって今からかって断密に似てたんちゃうかな。
ああ、
なんとなくね、ああいうぽっちゃりしてね。
断密大好きですもんね。まあでもそういうなんか一流大学出てるんですけど、現地でやっぱり就職ってのはなかなか難しいっていうのは、日本来てやっぱり普通に会社で働いてる子ら4人と、うんうん、
はいはい、
で本当普通に日本でなんか東大京大とか気持ち悪い女の人多いじゃないですか。
全然ちょっと気にせない気にせない
何
ちょっとちょっと
お会いしたことないですからね。
だからそんな最初にお会いしたことないですから。
でも本当普通に北京大学とかで出ても全然なんかそんなことない
し。まあでも多分それはすごいエリート層の子やったりするんでしょうね。
みんなエリート層ですら来てる子らが、
うんうん、
そういったコーラと王様ゲームやってる僕って何なんかなと思って。
確かに多分言われてますよ、こいつかもだからって。
そうですね、なんか日本の底辺だから、
ね、東淀川から来てるからみたいなこと言われてるんだと思うんですけど、いやだからやっぱ気使いますよねやっぱり。ただ中国って今なんかお金持ってるね男の人が偉いみたいな風潮はものすごくあって、日本のバブル期似てますよとはすごい言われるんですけどね。
共産主義なのに、
まあ、いつか弾けるのかなその傾向も。
まあ、研究してますからね。でも日本のそのバブルが弾けた経緯とかっていうの
は、うん、まあ、それはそうでしょうね。
同じやつは踏まないと、
うん、とは言ってるんですか。ただものすごく似てるって言ってました、
ね、
うん、
でもそれはでも大衆心理はね、そうい
う、とにかくお金お金っていう、うん、だからお金、まあね、ポッキーも言ってましたけど、家持ってないと結婚できないとか、うんうん、とにかくお金持ちの女の子がお金持ってるやつとしか結婚しないっていうのが今の中国の現状って言ってました。
なるほど。
普通ね、お金持ちやとあんまそんな関係ないと、貧乏でも私持ってるからっていうのが今の日本やったとしたら、はいはい、
うんうん、
いや一回ねこのお金持ちでとんでもなくアイドル並み綺麗な女の子と知り合ったらしく、うん、写真見してもらったんですよ、
うん、
だから AKB の中でも絶対綺麗な、
うん、
なんやろ、全盛期の本田美奈子を上回るぐらい綺麗な、
う
ん、
ちょっと
軸をと声が例えやめてもらいます
ちょっとなかなかそれを補正するの難しいからな
俺見せられてびっくりした。ノリピーと本田美奈子を足して3倍かけたぐらいの子やって、
は
い、でお金持ちやと、
はいはい、
じゃあ君その子に行ったらいいやんって言ったら、うんうん、パウエさん知らないですねと、お金持ってる人はもっとお金持ってる人しか求めないんですねって、じゃあお金持ってない子はどうなんって、うん、自分よりも持ってる人しか求めないですと、中国はそういう倍倍倍ゲームみたいな感じになってるので、金持ちで美人ってなったらとんでもなく手に負えなくなっちゃうんですって言われました。
そうなんですね。
そこがだからやっぱり違うというか、だから上がいっぱいいるでしょ中国って、
う
アメリカ並みに。だから、お金持ちやったとしてもっと上の金持ちが今知ってるので、そっちになびくらしいんですね、みんながみんな。
いやー、今話聞いて、僕は中国で生きれないなと思いましたね。
僕も生きれないですよ。
本当に。
あとPM2.5 とかね、出てましたと、ね、北京なんてもうね。
PM2.5 って向こうで全然報道されてないっていうのは本当なんですかね。
いや、ひょっとしたら、韓流スターって思われ、韓流アイドルって思われてるかもしれないですよ。
PM、
どうも皆さん、こんばんは。
PM2.5 です。
PM2.5 です。今日は僕たちのニューシングル。
今日は弟分の AM2.5 連れてきましたみたいなノリですよね。ニューシングルって、ね、ほんまそんな感じなんですよね。
確かに。か
北京なんてもうね、首都として難しいから、移転しようかみたいな話出てますよね。
銭湯。
いや、だってそれぐらい公害がすごいから。いや、だから結構国としてはやっぱりね、共産党が全部ね、共産党は、憲法よりもなんか、位が高いんでしょ
それすごいやんな。それはね。
そういうふうに歌え、そういうふうに否定されてるんでしょ、
なんか。ティターンズみたいな。
そう、ティターンズ、そうそうそう。
同じ階級でもお前たちの2階級上と思え、みたいな。
バスクなんですよ、だから、共産党のトップは。
なるほどね。すごいない
や、でも本当エリート層がいるにはいるけど、現地では就職できず、給与が3倍、日本に来たら違います、みたいな世界らしいですよ。
なんか、世知辛いなでも中国の人も大変なんですね、本当にね。
だって、なんだね、東大入るのの10倍ぐらいの倍率くぐり抜けて日本で働いてる現実ってどう思います？そっちのはびっくりじゃん。で、みんな一人っ子ですしね。
まあまあそうですよね。
真面目に。いや、だから結構その、なんでしょう、大人慣れしてるなって、やっぱりその彼と喋ってても思いますもん。
まあ24ですからね。パウエさん、当以上違うわけですからね。
まあまあもちろんもちろん。一人っ子で結構その大人の顔色を伺うのって得意な人、日本でも多いと思う、ね。
ああ、まあまあ。
その彼も本当そんな感じなんで、一人っ子政策って別に甘えたさんが増えるってこと以前に、なんかやっぱり周りのコミュニケーション、兄弟ではなくその他人とか親とか、そういうなんか周りの自分より上の人とのコミュニケーションには長けてるのかなって気がしましたね。
でも本当今日のその話を聞いて、中国人がそのスマートフォンでいろんなところに点在してるのを分かって繋がるっていうのを聞いてちょっと怖くなりました
。僕逆にそれを利用してね、ボーイとかコンプレックス発信しろって言って、どうせ違法で流すんやったら、
やめとけ。
ボーイとかコンプレックス流して、で中国全土に広めてくれって、だから補填のファンクラブライブとか二人で行きましたもん。で中国で頼むから広めてって言って、
まあ、それよりもね、布袋さんがイギリスで活動してるんで、イギリスで広めてあげてください。
もちろんね、本当に、まあ、中国で儲からないんで、
ロイヤルアルバートパークでしたっけ、なんとかパーク、でここで50歳でコンサートしたいんだよねって言ってましたよ、ね、
言ってました
よ、やらしてあげてくださいよ、
ちなみに今日奥さんの今井美樹さんがお誕生日かなんかで、あれですよね、エスミマキコとツーショットの写真、ツイッターで公開されてました。
どっちが綺麗みたいな。
あ、でもそんな感じの写真に見えましたけどね
どっちだけ I love you みたいなことをまたなんか、
いや言うか、
言うそうな感じじゃないですか布袋さんって、そういうこと言うそう、なんとかだよね、ニコみたいな。
ちなみにね、高橋真帆さんのイベント行ってトークショーとかあるじゃないですか。いまだに山下久美子さんってこととか触れるんで、たまにスタッフが止めに入るんですって。それ以上言わないように。
それは、布袋さんが言うの？
違う、例えば今日、深澤さんと、真帆さんね、来られてましたけど、はい、お二人のトークショーの時とかも、どうしても山下久美子さんの話は。
誰が言うの？
誠さんが。
あ、いじるんや。
山下久美子さんの。
ああ。
年末に行ったトークショーでも、また山下久美子さんのことを、その時はスタッフが止めようとしました。
へえ。それは、窮地の中やからっていうので聞いてみたいよね。
聞いてみたいです
よ、ね。中岡崎ってどうなったのとか。
そうですね。
その話をちょっと僕ら
か。
そっちは言われへんねん。
でも、氷室さんは人格者って今日お会いしたマネージャーの人はそう言ってましたよ。氷室さんは人格者って。
いや、氷
室さんはって言い方が。
残りは残りの5人は
でも、マコさんのバースデーライブのビデオメッセージでは、ボーイの氷室さん以外のメンバーのビデオメッセージはあったんですけど、氷室さんだけなかったんですよね。
もう、まあ、それは、まあ、なかなか、できるぐらいやったら、こうやってラジオやってるわけですよ、多分。
はい、
なるほど。そう思いますよ。まあ、中国人、やっぱりすごい。 この、ノギツアールというラジオは、
はい、
次の何かを、うんぬんっていう手でやってるんですけど、まあフリートークになっちゃっても仕方がないかなと思ってるんですが、うん、ちょっと今、ずっと、悩んでることがあるというか、別に悩む必要はないんですけど。
ED ですか？
喉の奥から臭い玉が出るやつですか？
それはね、はい、ゼータの、あの、再始動の時にやったネタや。
はいはい、
それはもう最近出えへんようになってんけどな。そうじゃなくて、
はいはい、
ネット上の作法っていろいろあるじゃないですか。はい、で今日、たまたま僕、また、ご多分に漏れずですね、
うん、
スマホで、
ビアって書いたんですか、ビアって。
まあ、ビア、ビア。
アズ、アズスーナーズとか書いたんですか、うん、アズノーマーズか。ああ、
そうそうそうそう。あれですよ、まとめサイト見てたんですけど、
うん、
その、今日は、まあ、こういった収録日バレちゃうんですけど、淡路島で地震があったんですよ、
はい、ああ、ありましたね、
震度6ね。
どうも京阪電車がそれで止まってたみたいで、はいはいはい、
うん、
宮川大輔が京阪のどっかの駅で、
うん、
なんか立ち往生したらしいんですよ。
どっちの大輔ですか？
あかんっていう方。
ああ、花子いない方ですね、
うん、そうそうそう、あっちの
、うん、
ほんでもうみんながみんなにスマホでバシャバシャ写真撮られてると。
あ、
で、あかんとは言いたい顔してるけど、もうみんなにやられてるから、もうね、取られまくってると、
はい、
まあいいじゃないか、はい、別にこうトイレで何かいたしてたとこうなんか言われてるわけじゃないんだから、
う
ん、
それもありました、ね、
あったけど、はい、そういう話もネットのね、
はい、
作法っていろいろあるんですけど、これって学校では教えてくれないじゃないですか。だから例えば有名人に会って話しかけていいの、いや、パウエルさんなんかはもう、はい、周りの人からこいつなんだって言われることもあるぐらい、ファンの人としてらっしゃる、うん、どうしてあの人こんなにズカズカ行くのって言われるぐらい、多分タレント見たら言われてるんですけど、多分、
はい、
高橋誠のやつも多分言われてるはずですよ。
そうですね、
本当にそんな悪意ないからこの人は、
うん、
で、まあ例えばそれで誰かに会った時に僕らはあってためらうわけじゃないですか、うん、確かにこの前の最高の離婚では小野町子が、
はい、
中目黒の橋でジローラモを見たときに、うん、ジローラモさんわーって言ったわけでしょ、はい、
うん、
でエイタはそういうのはやめようよみたいな。で、そういうのの基準って誰も教えてくれない。
教えてくれないですね、
それ僕言いたい、
うん、
今言ったね、例えばその僕がね、追っかけてるアーティストを必ず常連の追っかけやトトー君のやつはいますと。で、宝塚でもそうでしょ。
いかその話で大丈夫なんやな。
いや、大丈夫って何が言いたいかっていうか、ね、ルールって、
大丈夫やな、
ルールって宝塚なんか一番わかりやすいけど、はい、要は、人数集めた側のルールが
変わ
っちゃうんだっていうのをやるでしょ、みんな。
だからそれは、宝塚なんていうのは、すごくみんな帝国劇場の前に、って並んで、うん、軍隊並みに統制取れてるわけじゃないですか。で、みんながサングラスかけたズカジェンヌが、ありがとう、ありがとうってもらうわけでしょ。
ズカジェンヌって。
ズカジェンヌ。いや、そういうシーン、そういうシーンなんか見るじゃないですか。
はい、はい、
ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。
わかりやすいから宝塚って打っただけで、うん、昔ラジオでも打ったけど、うん、僕大学生の時北海道一周してる時に。
え、レッドウォーリアの話すんの？
いやいや、してない。それちなみにこの間、チャリティーライブ来られてたんですよ、
レッドウォーリア。
来られてて、
その花
横の面積が2倍ぐらいになってたんですけど。
もう昔懐かしいから、レッドウォーリアが、
ウォーリアーズが、清さんベースの、
が、はい、ユースホステルで働いてたっていう話を。
その人がこの間、チャリティーライブ来てたんで、埼玉の。
ああ、やっぱ結びつくね。
びっくりした、俺。
まあいいや。
まあまあ、で、ね、北海道回ってた時代に、はい、ライダーのその、ライダーって言っても、自由人の側のライダーの集団の、総元締めみたいな人に目をつけられたんですね。
目つけられた。
岩木光一を普通の人にして、はい、ちょっと背をちっちゃくして、ちょっと髪の毛伸ばして、ちょっと普通にした感じの人。
そのコミュニティは何ですか、一体。
はい、今はいないと思うんですけど、はい、僕は学生の頃って、北海道をぐるっとその、バイクで回りつつ、ところどころの畑でアルバイトをして、
うん、
で、それは夏場ですよね。
そんなことしてたんや。
夏場は、それで冬場は寒いからって言うんで九州とか沖縄の方に逃げるんですね。で、春と秋は移動の季節か、もしくは途中実家によってパスポート取りに行ったりとかする季節らしく、夏の北海道にまた民族大移動で まあ何十人じゃ聞かないんでしょ、何百人とかっていうライダーが集まってきて、それらが全部ネットのない時代ですよ、ツイッターとか携帯のない時代にみんな繋がってたんですよ。
まさにノマ
ドですね、はい、本当にね。
で、それをまた取り仕切ってる人とたまたま出くわしちゃったんです
ね。それバイクでバーって移動するわけでしょ、ね、騎馬民族ですね。
で、移動してるし、それが違う。でもね、騎馬民族はみんな一斉に移動するでしょ、それが別々に移動してても全部繋がってるらしいんですね。で、僕ね、何を言われたんかって言ったら、うん、あの、夜の飲み会で、その総元締めみたいな、騎馬民族の大将みたいなのが、
はあ、なんか、のろしとかで言えなくて、
バッサーって。
ね、あの、夜の飲み会、ジュースの飲み会なんで、はい、
またあれでしょ、君の行く道はと歌わされるんでしょ。
まあまあ、いや、ただまあ、それ、その時はまあ、そういうのなかったんですけど、
恐竜の歌とか歌ったりするんでしょ。
まあ、近しもあるんですけど、うんうん、で、夜ね、やっぱり、濃い奴らばっかり残るんですよ、
うん、
夜中まで飲む人がいて、はいはい、そしたら、あの、じゃやっぱりそういう元締めみたいな人も残ってて、で、バイク絡む人も何人か残ってると、で、元締めみたいな感じになってるわけですよ、と。うん、で、元締めはね、やっぱり仕切りたいし、なんか、うんちくのような話したいんですけど、うん、それに全部僕がその、ちゃちゃ入れるんですね。ツッコミを入れるというか。
それは酔っ払って、みたいな感じ。
僕はまあ酔っ払わないんで。
まあまあ、エブリタイム酔っ払いですからね。
はいはい。
いや、で、それで、
いや、
その岩城浩一元
気にしたんですよ。
まあ、まあ、怒らす
か。なんて言って怒ったかって言ったら、うん、別にその、切れないですよ。
人の話の腰折るなよって。
いや、そういうことも言わない。あんまそういうこと言わない方がいいよって。
うん、怖いな。
そういう下品な話とかあんましない方がいいよって。僕らライダーのネットワークを舐めてもらったら困るよ。なんでかっていうと、例えば、昨日オーストラリアでバイクで走ってて、事故して骨折したような情報って、翌日僕らのとこ入ってるから。
のろしで、
あんまそういうことやってると、北海道他で走れなくなるよって。
カブスカウトみたいな。
そう、北海道と言わず、日本全国と言わず、世界で走れなくなるように近いようなこと言われて。
すごいな。で、
僕らの情報も舐めんなよ、うん、舐めたらいかんぜよみたいな感じのこと言われて、うんうん、福岡の人だったんですけど、うん、そう。で、軽く行動されたんですけど、うん、それでもめげなかったんですね。
うん、
でも、彼らの理屈って、結局、何十人何百人で俺らはその世界に散らばってると。
うん
うん、君たった一人ね、みたいなのをすごくなんか、遠回しに言われて。
うんうんうん、
だから、徒党を組んだもん勝ちなんかと。で、彼らは自由人を気取ってるんですよ。
でも、徒党組んでるん
でしょ、うん、おかしいでしょっていうのがあって。
それは言ったんですか。
いや、言わないけど、
言わないけど、言われへんやろ、そこまで言うたら感動するわ。
言わないけど、でも、脅された後もテンション改善ずっと突っ込みまくりましたからね。
いや、わかった。で、それと芸能人に対してうんぬんってどう関係する？
結局、線引きをしたいっていうとこですよね。線引きのルールを教えてくれと。だけど、そのルールって、その、マジョリティ、
大多数。
大多数を取った側の人らルール勝手に決めるでしょ、うん、
それでも、いや、だから世の中に、その、タレントで絶対的な追っかけやるのって、ジャニーズとか、うん、オリキの人たちとかね、AKB とか、
追っかける。
ってことでね。いろんな、はい、いろんな、死亡説とかも出てるっす、確かに最近。まあいいや、はい、まあいいや、いいや、もういっぱい大変なんですよ。いろんな筋から聞いたりとか、はい、来ますけど。
真面目な話
ですよ、ね。いや、わかる。徒党組んでっていうのもわかる。わかる。
いや、もうだから、段下が徒党組んだわけでしょ。
いやいや、わかった。まあ、それは分かったから、はい、徒党を組むっていうのは大事なことっていうのもあるし、はいはい、ただ僕ら世間一般の人ってそういう徒党を組んでるところってないじゃないですか、うん、で僕らあくまでも個人として行ってて、例えばジャニーズとかそういうとこやったらなんか構えるっていうのも分かるじゃないですか、はい、僕男がジャニーズ行くっていうのもありえへんけど、はい、で例えば AKB、
はいはい、
ね、あと桃色とクローバーモノノフっていうの、モノノフが最近何か暴れてるらしいじゃないとか、モノノフは紳士たれ、まるでのれんをくぐった後の僕たちのような紳士な人たちなんでしょ、モノノフって、うん、でもちょっとなんか最近無茶してたりとかして、モノノフとしてはこれいかがなものかって言われてるらしいですよ最近は。うん、そういう線引きがある中ではいいんですけど、僕たちが特に東京になんかにいると芸能人よく見るんですよ、はい、品川なんか新幹線とか行くと、
はいはい、いやもう家の近くでも見ますか、
名前もいるでしょ結構、はい、
うん、
でその時に僕たちは日常生活にもう溶け込んでしまってるもんというふうに思えばいいんですけど、その時になんかその写真を本当でも撮りたいっていう時がやっぱあるかもしれない、うん、
はいはい、
でそういう時になんか有名税やパブリシティ権がどうのこうのって、まあ政治家なんかもそれもう、
ああ、まあ、
もうオールフリーですよね、うん、ある意味公人だから、はい、ただ でもなんかね、その線引きって誰が教えてくれるのって
個人
の
有名税で1000円払ってとどまったらいいじゃないですか。
あ、そうか、みんな震災
有名税です、
そうか、みんな震災復興っていうのをやればええんや、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか なんかないんですか、芸能人で、
はいはい、
あのビニール袋いりませんみたいなスーパーのレシ
ピ、はいはい、
ああいうのワッペンつけといてくれたら嬉しいな思うんですけど、
まあ、単純にファンなんですって言ったらいいじゃない。
いやでもタレントで全く誰もはっって言ってくれないとなるとあれでしょ、昔の山下真司みたいに、おい山下真司が来てるんだぞって言うじゃないですか、スクローズが来てるんだぞってなんか昔言ってたっていう、それがネタにされるじゃないですか、
はい、
山下真司は自分のこと気づいてもらえなくて寂しかったって、うん、
それ僕は錦野明菜とスポーツジムで一緒になった時と同じシチュエーションですよね、
うん、いやでも錦野明菜はその時はもうチームアルコちゃんでモブタ吹き返してた時でしょ。
あ、そうなんですかね、うん、なしかあの誰も見てくれないから逆立ちして腕立てやったりとか、
あ、それは
ひらひらひらサングラスかけてなんか筋肉運動やってたりとかして突っ込んでほしいやろと思いながら、
そういうことを錦野明菜
やってましたよ。僕言ったで実際それ
マッチがあればね
突っ込んでたんで、うん、スタッフの人とかがいやだからそういうのやってるの見てるんで、
いやだから芸能人の人に言いたいって言っても言うような届けへんけど、うん、なんかないのその辺を、なんか僕たちともうちょっと円滑にコミュニケーション、
まあね、だから今は話しかけても OK で、帽子のこっちの色の時は OK で、
そうそうそうそう、
こっちの時は話しかけないでね。
だからそのネットの作法っていうか、はい、すぐ逆にそれをね、あげたら、これは、うん、あの、あげる良識のない、バカな一市民だって言われちゃうわけじゃないですか。
うん、そうですね。
何やっても言われるでしょ、批判されるわけでしょ。
はいってあるじゃないですか。あの、中華街行った時にお亡くなりになる2、うん、3ヶ月前に山口芽生さんの店行ったんですよ。
そしたら、
僕写真とか撮ったり握手したり喋るつもりで行ったんですけど、うん、やっぱりこう挨拶した時に僕も向こうもちゃんと目を見て挨拶したんですね。こう、会釈して。うん、
山口芽生です。
いや、言うか。いや、言わないけども、やっぱりね、あの、挨拶した瞬間わかるんですよ。これ以上踏み込むなよっていうのが。
そこで思想が漂ってるとかそういうの
では
なく
て。いや、それはね、ちょっとあの雰囲気は丸っきり昔と違ってたんで、やばいですよ。うんっていうのをあの衛星さんとポッキーさんと私の先輩に当たる人とかにメールで僕送ってたんですよ。その時ちょっと昔の思い出ないのとなんかもう変な感じになってますよって送ってたら3ヶ月ぐらい多分亡くなってるんで、でその時はもうオーラ出てたんですよ。そのこれ以上はねっていう、ただあの一応元芸能人なんで目を見て挨拶はするよみたいなレベルのところで留めてくれたんで、ただそこって日本人の時には周りの取り方なんと、あとマジョリティなんかマイノリティなんか
という
認識したら、
ただでもアメリカとかその辺徹底されていて、うん、ダメだよって結構言うんでしょ。
だって権利とか全部法律でガンガン決まってるからでしょ。
なんかだから窓の外でも映っててもダメみたいなことを言ったりするじゃないですか、はい、権利で。
今日のでもお二人があったマコさんとかもマネージャーさん時と場合によってもうすぐ権利言われますか。また写真やめてねみたいなのがすごい。
でも、はい、お断り入れて OK なら OK なんですよ。
今日は OK なんですよ。はい。
本当難しい。
難しいけど、だ僕らにじゃあ肖像権ないんかっていうのと同じ話ですよ。僕らだって肖像権あるでしょ。
でも一般の人に関わらず、有名人に関わらず、
あるでしょ、肖像権って。
その、肖像権ありますし、はい、そういう、公の前に出すって時は、やっぱり許可を取らないとダメでしょ
う、
ね。
まあ、エクスキューズが必要っていうのもわかるし、ね、うん、ただ、過敏にやりすぎて、最近昔の映像とか見たりとかしても、みんなに顔にモザイクかかってたりするわけでしょ。
はいはいはい、ありますね。
あれも、もうええやんって思ったりもするんですけど。
はいはいはい。
いや、あんなんで、
で、特にね、逆にね、芸能人の子供とかにモザイクかけるのはわかんねんけど、はいはい、なんかあれを見ると、オウムのアーチャリー思い出したりとか、林真澄の息子とみたいな思い出したりとか。
ああ、でもまあ、でもああいうのは、結構そういうもんだよっていうことで。
なんかもうちょっと、もうちょっとないの、テレビ業界で、ニコちゃんマークがこう追っかけて、こう、モザイクの代わりに出るとか。
まあ、ハートマーク入れるとかね。
うん。
まあでも、まあまあ、しょうがないんじゃないですか。
だってもう個人情報法やなんて言い始めたんて、この10年ぐらいでしょ。それまで矢沢のえちゃんごし言ってなかったでしょ。
なんて
日本では、肖像権が、とか、
ね。
いや、マジでこれ結構真面目な話だよ。そうでしょ。
うん、まあ、
で裁判やったりしてたんで、えちゃんぐらいでしょ。
そうですね。だからもう取りまくってましたからね。それはそうでしょ。
でも写真撮るなとか、ただ、うん、ツイッターでね、何々芸能人見かけまして、あんなことやこんなことしてますって私なんかもよく書いてますけど。
いや、あれもね、だからあれも一歩間違えたらやばいなってやつですよ。だから、この前の僕、ローマドラマのロケ班、嫁が行った話してたじゃないですか。
はいはいはい、
それ、ロケ行ったっていうので、もうそれも本当にいいのって思うんですよね。今ここで撮影してるナウみたいな言ったら、
まあ、そうですよね。
それの線引きって誰が教えてくれるの、まあ
ダメですね、自分の中で、うん、個人的には。
そうでしょ、はい、それって人によって言っちゃうじゃないですか。だってそれオープン情報なのかもしれない、
はい、
でしょ。だってここでドラマロケありますね。でもだから
やっぱりそこはそのメインの主催の方がやっぱりアナウンスしないとダメですよね、
うん、まあ、
拡散希望って出したらいいですか。
拡散希望の場合は言って OK だし、
うんうん、
ダメですよ、もうダメだっていうのをダメって言わないとやられるなって思うんだったら先にダメって言っとかないとダメですね。
お断りします、
はい、芸能人が住んでるマンションを隣とか真下に住んだとしましょうよ、
うん、
でなんかエッチしてるっぽいなみたいな声が聞こえないに振動があるなり
当然コップで耳当てますよね、はい、そういう時は
で、それで今やってるなみたいなのを、うん、ツイッターで送ることって
はいはい、
引っかかるんですか。
まあ引っかかるでしょ
う、妄想かもしれんけど。
間違いない。いやけど隣に住んでたり真下に住んでたら、
だからそれ、
うん、妄想って言われても信じますよみんな。もう妄想じゃないって言ったら、だって真下に住んでるでしょ、隣に住んでるでしょ、じゃあやってるかもね。だってずっと四六時中聞こえてるわけじゃないですか、いろんな
もの。まあだからそういう意味ではやっぱりその辺がっちり守られてるマンションとかにみんな住みたいんでしょうね。
防音マンションじゃないけど、
ね、ダメですよ。だからノリピーのマンションとかバンバンバンバン映ってたからね。
へえ、そうな
ん
だ。いや、そういえばそういう意味ではこの間氷室さんの家燃えた時実家バンバン撮ってましたよね。
そう、燃えたからええやろって話
し、ね、入り口のだるまに氷室京介って書いてるのを見てええー、って思って、
へ
あれもどうなんかなと思ったんですか、
ね。まあ、でもそれは本人の許可を得てれば
言ってるんですか。
でも火事の最中にお宅のやつ写してよろしいでっかって聞いて、
少なくともだから事務所とか、
でもあの後氷室さん行ってるんですよ、近所に、はい、申し訳なかったって挨拶しに、
はいはい、
ということは、まあ、本人が思えないですけど、
まあ、OK 取って出してる場合もあるしね。
本当に難しいなぁ、うん、でも本当にだからそれ芸能人見て写真撮りたいなっていうのはあるんですけど、はい、金払ったらええんかな。
え、
本来でも肖像権ってお金です
、金払った
らええんかな。だからそこはまあ一言お断りをまず、
やっぱりそうなんでしょうね。
初めまして。
でも、はい、でもやっぱり
ファンですってところ
言わんとダメなんですね。僕ら遠くから見て、あ撮りたい、
それはダメでしょう。
ダメなんですよね。
多分例えばパウエルが細かい知識をひけらかすように、何々さん、私昔から見てました、ああでこうでこうでって、松村邦弘みたいにガンガン言うじゃないですか。
うん、
でもあれって、そこまで言うことによって、本物のファンだって分かってもらえたら、うん、一緒に写真撮るってなった場合も、なんです、にわかファンやと肖像権発生しても、ディープファンやと、ファンだったら、無料でファンサービスするよなって思ってもらえたらいいなってのもやっぱあるんですけどね。
それがあるからひけらかすんですね。
ひけらかすってなんか僕言ってる最初って本人に言ってるんで。
でもそれは要は、ものすごく遠回しに許可を取ってるんでしょ。
そう。
そういうことですよね。
わーわーなるほど、
ね。でしょ、つうとは向こうも、ここって無料の領域なんかな、それとも有料なんかなって、企業のサービスでも、うん、このお客って重要顧客やから、ここまでは無料にやってあげようと。
うん、
このお客新規やから、ここお金取っとこうみたいにやるでしょ。
まあ。
で、僕がってガーってその、引き出すように知識をガーってそのアーティストさんに言ったとして、あ、この人重要顧客って思ったら、あ、じゃあ写真撮ってあげよう。
いや、立ちが悪いって思われるかもしれない。
どう超えるとね。
いや、やばいって思われる、うん、ここ知られたらいけないとこは知ってるみたいな。うとしい人も多分いますからね。
ね、います
ね。まあ、僕は衛星さんのね、家知ってたように。
本当にね、怖いですよ。メールアドレスまでやったっていう。
それをやられたら、その本人がどう思うかっていうところの立場に立てば大丈夫じゃないですかね。
まあ、ストーカーっぽくなければいい
とか、ね。勝手に取って勝手にあげられたら、その自分がファンだって言ってる好きな人はどう思うのかなっていうことを考えたら、できないでしょ。
でも本当にこれ学校で教えた方がいいと思う。
まあそうですね。
でも僕なんかそれ女の人とね、付き合って別れる時なんかに絶対追っかけないってポリシーを持ってるんですね。なんでかっていうと、女の人で今簡単に元彼が復縁してくれたストーカーされてるとかって言うじゃないですか。
ん？
あ、言ってる意味わかります？
わかるよ、わかるよ。
要は肖像権とどうからもんかって言ったら、うん、気持ちの問題なわけでしょ？
うん。
で、元カノとかに復縁してくれっていうのを、言い方が言うとストーカーしてるって言われる時代じゃないですか。
うん、
写真撮るっていうのも、さっき言ってるように、ディープファンだ、まあ、ディープファン、本当のファンだったら OK なんですけど、にやかファンだったら肖像権いるよね、みたいな世界なんじゃないんですか
と。いや、それは言えへんと思う。
ディープファンでも許可はいりますよ、それは。
うん、
まあ許可はいるんですけどね、はい、うん、写真撮ってあげてもいいかな、いけないかなって線引きもアーティストってするわけでしょ、芸能人って、うんうん、そうなった時に気持ちの問題なわけですよね。
いや、本当にね、はい、みんなが有名人だからいいだろうとか言う人もおるんですけど、本当にお笑いの人とか大変やと思うもんだって。
そうです
よ、いつも楽しくしとかんとダメみたいなって、ね、うん、ちょっとムスッとしただけで言われるわけでしょ。
セクハラって好きな嫌いな人から触られるとセクハラで、 思い寄せてる人に触れるとセクハラじゃないのと同じです。全ては気持ちの問題でしょ。
いやそういうでもないな、なんか、ま
あ、だからその気持ちの問題なんで分かりにくいんで、ルール化するというんであればやっぱり許可をちゃんと取って、うん、まあ、そういうことをするっていうのが一番ので
、まあ、分かりやすいガイドラインです。今日はプライベートなんでって言った
ら、はい、するでダウンタウンデラックスに投稿したらね、
それだけはどうしようもないじゃないですか。
いやだから鶴瓶みたいにするか
どうしようもないっていうか、チッて言った
ら鶴瓶は
ちょっと笑いながらで、うん、鶴瓶さん私のこと覚えてますって言ったら、覚えてるに決まってるやないかみたいな感じで、覚えてなかったもこの間会いましたよねって言われたら覚えてるみたいな感じで必ず言うようにしてるらしいんですね。いやいや今さらっと
な、大変やな。
いやそれをやると逆に間違いがないでしょ。あの、不愛想だったって言われること
もなければ、まあ、パウエルさんは芸能人たるものをちゃんと、もう全方位対応で頑張れと。
だって高級コールガールだって、うん、全方位対応してるわけでしょ、自分をよく見せるために。かといってプライベートは絶対見せないわけですよね。
まあ例えば言いますよね、キスはしないのみたいな。
もちろん、
うん、そういう問題じゃないと思うけど。
ただ外に出てる以上は7人以上の敵が芸能人っているわけでしょ。
いや男やそれは。
いやだからそこはでもね、基本はやっぱり芸能人をやってる以上はファンサービスっていうのをやらない
といけない。いやだからちょっとね、なんか言いたいんですけど、例えば僕どこどこでデュークサライエ見たとかっていうのはあったんですけど、やっぱり言っちゃうとダメなんでしょうね。どこどこ行きの電車でデュークサライエ見たよって。
まあダメですね、それは。
もうダメでしょうね。
僕はそれはダメだと思います、
ね、もうダメだと思うんですよ、
僕見たって言います。
言いますよね。言いますよね。だから行き先が特定されるとかやったらまずいし、だって本当に市政の人でも今日は大阪いるはずじゃなかったのになぜか新聞の一面に載っちゃったとかね、それで会社クビになったりとかね、いう話もないことはないんですよ、だからみんな最近テレビでもちょっとうつむき加減の写真とかにしてるとかっていうのよくあります
もんね。僕も最近カメラ回ってたらなんか顔が映らないようにやっぱり行くような時ありますよね。
怖いですね、やっぱり自衛心働く人はそういう風にするんでしょうね。
いやでもそこら辺でも本当要は許可って取った方がいいのか悪いのかって話であれば、まあ言った方がいいんじゃないですかと。ただそれを言うこと自体もおこがましいって、その宝塚のファンみたいなやつらは言う瞬間ってあると思うんですけどね。
め
んど
くさいなもうファンって、もう
でしょ。
まあ序列がはっきりしてるのはすごいいいことなんかもしれないですけどね、みんながみんなそういうふうにないから、やっぱりこれちょっとなんか教育というか、なんかガイドライン作ってほしいな
っていう。だって僕なんかが写真撮っていいですか、隣座ってなんかお酌していいですかって言ってやってて、
いやちょっとごめんなさいって言った瞬間にチッ
チッチッって言ったらダメですよね。
ダメですよね。
はい。
最近ね、
はあ、
Facebook とかもうなんかソーシャルな話題ばっかりで嫌なんですけど、
はあは
あ、次世代リーダーサミットとか次世代リーダーなんとかって、まあ、多分リクルートかな、
ほう、
どっかが言ってることがあって、なんかそれをやたらネット上でよく見るんですよ、なんかね、次世代リーダーなんとかっていうのを購読してる自分ってどうなんって思ったりせえへん。
ちょっと待ってください。その前に、その、次世代リーダーなんとかが分かんないです。
なんかあるんですよ。次世代リーダーサミットっていう、はい、リクルートかどこやったかな、
うん、
の、Facebook ページみたいなんがあって、
はあは
あ、次代を担うビジネスモデルはこうだよとか、
はいはい、
こういう感じでここのビジネス成功してるよ、どうみたいな感じのページがあったりとか、情報が流れてきたりするんですよ。はいはい、で次世代リーダーって、
はあ、
なんかそれをね、こう購読するのって、
うん、
これ俺未来の次世代のリーダーみたいな、未来の次世代の幹部みたいなことを自分で公言するのってなんか嫌じゃないっていう、
キム・ジョンナムじゃないですか、
そういう風になりたい気持ちを利用した、
うん、
あの貧困ビジネスみたいな、
そうい
うことですか、
成り上がりビジネス、
そうそうそう、次世代リーダーをなんか決まってるもんやって語ってる段階でなんか
社会主義みたいでしょ。いやいやいや決まってるわけじゃなくて、次世代リーダー、まあ、ネーミングは多分そこをくすぐるやつを狙ってると思うんですよ、
うんうん、
あのリクルートさんだと思うんですけど、
次世代にリーダーになりたいやつを集めて儲けたろうみたいな、そういう、
いやまあまあそのポータルを作ってうんぬんっていう感じなのかな、うんうん、
まあ、次世代のリーダーになりたいっすか。
いや、まあ、
いやその次世代って何歳
わからん、それが。ただ言ってるのが多分、何歳なんやろう、多分俺ら。
50か60とか
で。いやいや。
いや、政治家やったらそうでしょ、リーダーって50。
まあまあまあ、まあ、
若いね、50でもって。
で、ただそれで言っていてね。
うん。
まあ、今最近流行りのこの意識の高い人たちですよ。はい、学生さんしかり、はい、社会人しかりが、いいねとかしてたりするわけですよ。
はい。はい
なんかそれを堂々というのがちょっと奥ゆかしくないじゃないって思わない？
あ、それが鼻につくと。
いや
ー。いうことですね。
いやー、いいのよ。いいのよ。別にいいのよ。あると思うけど、うん、なんか、堂々と言いたくないなっていうのは、野心。
そういう時って結構こう、うん、なんかカリスマみたいなの立てるじゃないですか。例えばこういう人っていうのあるんですかね、その次世代リーダーで。
なんか連れてくるんでしょうね。
あ、
うん、
あ、
でもそういう若手って見たことありますけど。やっぱり
与永さんみたいな。
ああ、いやいやいや、あれ、与沢すまさん。
あ、与沢さん。与
沢さん。で、じゃあまあまあ、晴れもある日に2世代ですよ。
はいはい。
新たな杉山会長とか。
はいはい。
そっち系の人っぽい、城南電機社長みたいなね。
うん、はい。
次世代のなんですか、米長さんみたいな人また育てましょう。
米長名人じゃなくて、そっちはまた別や、はい、竜王とかいろいろおんねん、渡辺さんとか。そっちのリーダー。
そういうのがあるんですね。
いや、なんかあるらしいんですよ。
一回ちょっとじゃあ、飛び込んでみたらどうですか。
いや、そんな、んいや、それは、なんか財界二世学院とか、そんな怪しいような。
意識が高いって言えば、やっぱ衛生さん。
意識高ないよ、俺。
さん、
え、
まあ、
な
んかそんなんでしょう。
整形塾生かしたらいいでしょ、松下の。
ダメ、あいつ、実証されてるやないか、いろんな人に
出て。どの目線に立った物言いなんですかね、その次世代リーダー。
いやいや、だから単純にそれはマーケットこういう風になってるよとか、こういうビジネスモデルがあるよとかって言ってる中の話だとは思うんですよ。はいはい、で、なんかすごく、まあ今、日本自体が経営がずっと悪いから、はいはい、なんか起業することが善だみたいなことを言ってたりするんですよね。
リーダーなんて現れるわけないでしょ。だってこれから少子高齢化がずっと続くのに、ずっと上の人がリーダーをたらい回すんですよ。これから先しばらくの間。
ボールはいつまでだって回ってこない
んですよ。回ってこないですよ。で、平均寿命伸びるから、ずっと多分ジジイらがボール回し合ってて、次世代リーダーがいざ必要になった頃には誰もリーダー育ててないからって。
新任の課長が50にして、課長とかね。
いや、だからずっとその時代になるんですけど、
ね、そうは、ね。うん。多い、それは。
で、それいろんなとこ行くんで、次世代リーダーなんて平均上伸びたら余計出ませんからね、しばらくは。
だそれはちょっと矛盾をはらんでるな、
平成天皇みたいなもんでしょ。
起業するしかないってことなんですね、じゃあ。
うん。そういうことを言いたいのかなっていうことも思いつつ、起業って、まあ、起業されてる人もおると思うんですけど、
はい。
今、してみたいけど、できるんなら
起業してみたい、
一回はしてみたい。
うーん、
起業っていろいろあって、
はい、
独立することが起業なのか、はい、それとも新しいビジネスモデルを考えるのが起業なのか。
いやいや、パウエル教を享受してくれる人を集めるのが、
なんかまあ自分のイメージだと独立することを、
独立することが起業なんでしょ、ね、じゃあまあ、企業なんやろうけど、じゃあなんか、企業独立企業みたいな感じの言い方にしてほしいなって思うんですよ。なるほど。で、企業って言った段階で、何か新しいことしないといけないって思っちゃうじゃないですか。ほんで、気ぃついたらリアカー引っ張って、豆腐売ったりとか、
うん、はいはい、
なんか、
あれも企業で、
新しいビジネス本とか売ったりするわけでしょ、
はいはい、屋台やってもいいし。
屋台やっても。
うん、
でも、それって、いや、
実業家。
やってる人はすごく行動力あって、尊敬をするんですけど、はい、
うんうん、
何年続くのかなっていうのもやっぱ思うじゃないですか。まあ、
サラリーマンでだと何年続くかなって思うのと同じでしょ。
あれなんかテレビ番組の企画の一種やったらおもろいな思うんですけど、
はいはい、
食えてるのあの人たちは。
食ってるんでしょ。
それはもう食えてる人と食えてない人ですよ。
いや、結構 その辺のね、港区とかその辺に行くと、はい、結構見るんですよ、ビジネス本を売り歩いてる人とか、はいはい、あれ多分一人しかおれへんのかな。
ビジネス本を売り歩いてる人いるんですか。
いるいるいる。
ビッグイシューじゃなくて。
うん。いや、あとは、結構若い、イケてるお兄ちゃん風の子が、パーフーパーフーってリアカーで豆腐売ってたりとか、いきなり昨日、おとついかな、田町の辺を歩いてたら、なんかね、前からつかつかってきて、塩まんじゅう売ってるんですけどっていう、スーツ着た男の子が。
ああ、でもそれはね、僕も上野のなんか飲み屋街とかで。
あれは企業の研修の一種なの。
和歌山からみかん持ってきたんですよ、みたいな人
が。あれ、和歌山から違うかもしれへんで、でも。まあまあね。和歌山の方から来ましたって言ってたかもしれへん。
なるほど。
消防署の方から来ましたっていう。だそうやって、もういっぱい名刺交換させられようとしている、あの、品川の港南口とかね。
はいはいはいはいはい、はい。そんな人いるんですか。
いや、めっちゃいる。
まあでも、名刺交換するよな、そ
う。インターシティのあたりとか、名刺交換してくださいっていう女の子めちゃめちゃ多い。
そんなに
多い。
へぇ、それは何が目的、それあの後で挨拶行きますみたいな。
じゃあそれは名刺もらってこいって言われてるんですって言って言って、もうかわいそうやなこの子って思って、男の子に僕一旦渡したら、渡したら
ガンガン来ますよ営業は。
でもそれはだから手相の勉強してるんですと一緒のことですよね。
マンション。
きっかけはそこでっていう、入り口はそこで
浄化させてくださいって言うと同じでしょ。
あとでそのちょっとこういうセミナーがあるんですけどみたいな、そういうのに導入
ますからね、
導入のための名刺交換したいんですみたいな、
何だ来ますよそんな。
まあまあそういう前提でっていうのを僕ら思っとかんとダメなんで、名刺交換一切応じないんですけど、まあでもそれと同じぐらい何かその頑張っておられる方いるんですけど、だから企業っていうものに対してとか次世代ってっていうのに対して気負いすぎなんちゃうのって思うんですよ。独立って言うたら、はい、ああ、いつも独立したかって思うんですけど、うんうん、なんかでも完全に今企業企業って企業さして誰かが儲かるやつおるんよね、多分。
まあ企業を煽りたいっていうことで本書いて儲けるやつとかはいっぱいいるでしょうし。う
ん、ビジネス書のね。
はい、そういうセミナー開いて講演会とかやって儲けるやつもいるでしょうし。
いや、確かに。
アントレとかね。
はい、うん、確かに日本は、うん、Google や Facebook みたいな、あの、企業ができないよって言うじゃないですか。うん、
はいはい。
できるわけないやん、そんなもん。
まあそうだし、別に、できる必要もないんじゃないですか。
農耕民族なんで、別にね、あの、肉食の人らはそれでやったらいいし。
うんうん。
だってこれチーム日本でしょ、僕らは。
チーム日本ですよ。
そうですか。
はい。だからチーム日本もないどこまで行ったってプロレスなんですって。
プロレス？
起業しました、相手潰しますって言ったところで、アメリカってガチじゃないですか。うん、自分と家族と友達以外はみんな敵みたいなことできますけども、うん、僕らみんな、日本はチーム日本なんで繋がってるんで、やっぱどこまで行ってもその、相手潰してるようで談合したりとか、まあ、プロレスでしょ、要は。
まあ、そう、もう美しい国ですよね。
はい。
本当に、ね。
神の国、日本ですよ。
いや、だから本当に、だからその次世代リーダーなんとかとかって読むと、なんかすごく胸がざらつくんですよ。
まあ大丈夫ですって、あと50年ぐらい出てき、まあ50はいいっすか、まあ、出てこないっすから、
ね、どうなんでしょう。
なんでそんなにみんなリーダーなりたがんねやろうって。いやだから完全にすごく意識の高い人と意識が高くない人の二層化してて、それがなんか逆にな不健全なような気がする。
意識が高くない人はじゃあ何見てるんですか。
え、多分スマホいじりながらお尻ポリポリってやってるか、
まあ、それでもいいじゃないですか、それで幸せな
エロ画像を見てるか、うん、まあまあ別に
それはそれで
二元論
いいし、そういう人たちがいないとやっぱリーダーも食っていけないでしょ、だって。
ああなるほどね。
リーダーっていうのは他の人を食い物にして成り上がっていくわけでしょ、うん、
人に仕事やらしてね。
みんながリーダーだったらできないじゃない、
資本家資本家、
うん、でもみんな、でも世の中はリーダーになってなんか下のね、
はい、
末端の手を動かす人をもっと評価してもいいはずじゃないですか、
うんうん、
なのに、はい、何かそうアメリカのね、
はい、
ドラマみたいに、はい、みんながみんなロースクールに行って、うん、ニューヨーク何万回かの、うん、あれでしょ、
はいはい、
放送会にみんな行くわけでしょ、
はあ、バーですね。
あんなもんばっかりになったら世の中動かないじゃないですか。
動かないです、まあ、だからそれはそういうのが叫ばれてるってことは、そっちの方の数が減ってるってことなんですかね。じゃあ
いや
リーダーの
リーダー
リーダーとか個人事業主になったらいいでしょ、みんなみんな
ね、
いやもっとなんかあるじゃないですか、世の中もっと僕これ真面目な話するんですけど、はいはい、世の中の人がなんで働かないとダメなのかとか、うん、なんで子供を産まないとダメなのかとかいろいろあるでしょ、うん
はいはい、
で結局なんで働かないとダメなのかっていうと、君今ポリポリポリポリポテチ食ってるけど、うん、ポテチ食うためにローソンなりファミリーマートに配送してくれるうんちゃんもいるし、
うんうん、
物を作ってくれる人もいるから君たち食えるんだよ、
そうそう、
君それだけでいいの 生産しなくていいのお互い様でしょっていう意識を働かすんだったらいいけども、
あ、それはちょっと僕逆ですね。
逆なんですか。
そうなんだ。外国人は入れていいじゃないですか。それは
だからそのサービスを享受するためにお金っていうのが必要で、うん、そのお金をどうやって稼ぐかって言ったら働くのが一番近道だよっていうこともあって働いてるっていう感覚、う
ん、それは論理的に理詰めで言ったらその論理もう100点、はいはいだと思う。
だからそのなんか自分もそのサービスの輪とかに供給する、
供給して
与えて与えられてっていう側にあのお互いで成り立ってるっていう考えはあんまないですね自分は。
ああ、
別にお金持ち働かなくて僕はいいと思ってますし。
ああ、まあまあそれはその仕組みの中に回っていたらってことですね。そうですね。だからそういうことも学校で教えてくれないじゃないですか。
まあ、学校教えないですね。
学校はだって社会知らない人が先生やってるんでしょ。
まあただでもそういう方言い方したら子供ってあ。働かないとダメなんだって、あ、勤労って義務なんだっていうのはやっぱりお互い様だよっていうことも意識もできるし、そういうことを多分会社でも学校でも教えた方がいいと思うんですよ。
まあだからそのもうそれをだからまとめると勤労の義務になるじゃないですか。
まあまあなるんですよ。
それしか教えないと働くのは義務だからっていうなんかすごい直結した理論になっちゃって、うん、
まあでも結構
全然理解できないんですよそれでは。
でも腹に落ちてなく大人になってる人も多分多いと思うんですよ、うんはいはい、でプラス次世代リーダーとかって言ってるのも、うん、いやいや鮮度を多くしてね、うん、山登らずみたいな感じになってしまうのもあるから、うん、いやもうちょっとそのいろんな工程の人らで仕事って回ってるんだよっていうことをちゃんと言った方がいいと思うし、ドロップアウトする人もそこからいてくるわけじゃないですか。
まあそうですね。
そういう人たちにもうちょっとフィーチャーするというか、なんか世の中自体がちゃんと光を当てないと、ドロップアウトしたら実際リーダーからじゃあこぼれたやつどうなんのみたいな、
どうにもならないです。
そこをちゃんとこういう風にみんな生きているんだよっていう、
まあ、でもその次世代リーダードロップアウトしたっていう具合にもよりますよね、まあ、どの山を目指してたのかっていうね。
分からんけど、
エベレスト目指してドロップアウトしたらじゃあ次はなんか近所のねなんか高尾山でいいじゃないっていうことも言えるわけです。それでも次世代リーダーじゃないですか。それも
まあまあまあいやなんかだからなんかちょっとセーフティーネット的な意味合いでもうちょっとそういう風な何こんだけまあなんかな、
いやそれは安倍さんに任せましょう。だってやるんでしょセーフティーネット。安倍ちゃん、
そうなんですか。
昔1回目の総理の時なんか言ってませんでしたっけ、それっぽいこと。でアメリカやヨーロッパ、まあ、イギリスとかセーフティーネットがちゃんとしてて、日本は要は1回失敗したら這い上がれない、それはまずいみたいなのが自民党言うてた気がしたんです。
まあ安倍さん自体がもっぺん再チャレンジだと思うんでね、
はい、で這い上がれないんですか。
そうアメリカとかヨーロッパは次世代リーダーの候補をバーっていっぱい集めて、それで競わして競わして、その中のよりすぐりがリーダーになるんですけど、そこでこうね、こぼれ落ちていった人らが復活できるようなサッカーを受けセーフティーネットが
本当に復活できるのかな。
日本よりかは
そんなリーダーでした。
日本よりかはあるんでしょ。
いやそれ確かにセーフティーネットとかでもう一回再チャレンジとか言うけど、はい、見たことないもんね
日本ではね。
うん、うん、いや外国でもある。
まあ、ここで受け皿っていう言い方の方がいいのかも。
いやいや
飯食えるような
とかどうかって結構本人によるところが大きくて、うん、あのホリエモンなんかすごいじゃないですか。再チャレンジしてんじゃないですか。全然、
う
ん、別にそれ誰もなんかね制度的にダメとか社会的にダメとか言ってないじゃないですか、
うんうん、
別にあれでいいんじゃないですかね。
まあだからちょっとホリエモンには期待しますね、うん、確かにどうしてくれんやろうみたいな。
いやそれでもも
う一回原点戻って球団買えばいいのにソフトソフトバンクとかね、うん、もしくは楽天とかね、
それぐらいやってほしいですよね。うん、だからなんかちょっとね、
その東横さん的にはどういうセーフネットがあればいいと思うんですか。
いやなんか働いてる人をもっとちゃんとこう生っぽくもうちょっとかっこよく表現する何かテレビとか
プロジェクト X じゃないですか。
それはまあどっちかというとマスコミに対してってことです
ね、
はい、
ああかもしれないね、
はい、
でもなんか働いてる姿って本当はもっと何か見てみたいっていうのもあるじゃないですか。昔からざんざん僕は
昼間のパパは
みたいな、そう人の仕事、人のお弁当が気になるとか、はいはい、人の何々が気になるって、
そうですね、
人のやつ気になるみたいに、うん、なんかもっとそれあ俺今大丈夫なんだとか、うん、なんか今仕事しててもなんか不安になる人って結構多いと思うんですよ。まあそうです
ね、確かにテレビではなんかもう本当プロフェッショナルの最先端のとこしか映
さないでしょ。もうちょっと姿勢の人たちがこんな感じで、うん、いやーちょっと困ってますよみたいなを、うん、もうちょい俺大丈夫かなみたいな。
それはだからもう東横名人さんがもうね多分カンブリア宮殿とか見すぎだと思うんですよ。
え？
そんなんばっか見てんでしょ。
見てないよ。見てないよ。
だからなんか焦っちゃうんでしょう、
ね、いや焦ってはないよ、はい、次世代リーダーリスナーリーダーっていうのが、はい、おいちょっとどうなんそれみたいな、
は
い、
だからそういう、まあ、昔もねヤンエグとか言ってたじゃないですか、
うん、そういうなんかだヤンエグは自分で俺ヤンエグって言えへんやん
言ってましたよ。
言ってましたよ。言ってたかな。
言ってました言ってました。そういうビジネス、うん、名前が変わっただけでしょ。
あ、そうなの。
自分で次世代リーダーって言ったらいいじゃないですか、エスエさん。
いやいや別にリーダーって思わへんけど、うん、別にもう上に立つのって
次世代リーダーってことは今リーダーじゃないんですか、うん、その人は。
まあそういうことでしょうね。
いやいやいやまあまあ一線級で働いていて、はい、これから日本をグイグイみたいな。
ああ、そうでしょ、はあはあ、なるほど。
衛星さんはでもあれですよ、ネットラジオ界のリーダーだったんですけど、次世代リーダーにバトンタッチしたんですか？
誰やねん、それ。
今バトンタッチせずに多分次世代リーダーの語ってるような気がして
きたんですよ。いや、次世代リーダーのなんか言ってないけど、なんかちょっと、いろんな、こう、はい、これまだなんか言葉になってないもんだと思うけど、はいはい、なんかすごい両極端な話ばっかりして、中間の話が全然ないじゃないですか。意識の高い人、はい、どうでもいい人、真ん中は、はい、いやでもちょっとそこそこ出世もしたいしなみたいな、給料ももっと欲しいしなみたいな、
うん、なんか衛星丸なったってなんかすごい今叩かれますよ、はいはい、多分、うん、衛星がなんか
落としどころは結構
とんがってない、
個人で気づくしかないんじゃないですか、
ね、ないの、
俺こんなもんやからこう目指そうとか、
そうそうそう、だからそれがね、それがね、なんか会社の人とかになんか生々しいこと言えないじゃないですか、
は
い、
は
あ、
は
あ、でかといって友達に聞いて、お前の会社の今のポジションはみたいな、分からんでしょ、
分かんないですね、
でしょ、その出世欲とかそんなのないけども、うんうん、なんとなく、いやこのままでいいんだろうかみたいなことはやっぱり仕事上でも思うわけですよ、
それみんな思ってることでしょ、
はい、思ってることですけど、うん、だからその時にふと見た時に大丈夫って思えることってすごい大事なんかなと思ってい
て、いや大丈夫って思えることはそんな簡単に分かったら、うん、国がこんなにね、路頭に迷ってないでしょ、路頭に迷いは言い過ぎか、まあ、リーダー論を言うんであればこれで大丈夫か
な
とか、
いやいや リーダー論の話なんか全然したないの、
次世代リーダー論、
うん、そうかーーそうか、君は課長になったのかみたいな本なんか読まないですよ僕は絶対課長になっても、
うん
うん、
課長っつってもね、一口に言っても
いろいろありますからね、名ばかり課長もいるしね、
本当にその組織の中で力のある課長と、うん、もう本当にもう飾りだけの課長もいっぱいいるわけじゃないですか、はい、それは同じ会社であってもいるわけじゃないですか、
まあまあ部門の課長でもいろいろありますからね、
は
い、
それはちょっと一口に、
要はあれですか、リスクヘッジで次世代リーダーになりたいの、
リスクヘッジで次世代リーダー、次世代リーダーになったらいつ足元すくわれるか分かんないじゃないですか
だからそれは別に目指す必要もないと思いますし、だから多分気にしないといけないのは多分本当にお金だと思うんですよね、うん、僕は。今の自分の、そう、自分の目指してる暮らしに対してその収入は見合ってるかどうかっていうところを悩むっていうの
は、いや、それも基準難しいじゃないですか。
は
い、いや、自分の生活費が今何本あればいいかっていうのは感覚値で分かってるけど、うん、それ人から教えられるものでもないじゃないですか。
だからそれは自分が満足してるかどうかですかね。
うん、そう、ああ。誰か生き方って教えてくれないですかね。
何を言うの、
本当に学校で教えてほしいこといっぱいあるもん。
教えましょうか、
いやいやいや、だって例えば、もう、自分の家計の中のバランスシートがこうであればいいよみたいなとかって、なんかいろんなとんがった本あるじゃないですか。
でもそれは、それ示すと示したでまた結構。
角が立つでしょ、え、こんなもらってんのお前とか、本出してないのみたいな。
やっぱりその子育て雑誌とかね、その話変わりますけど、なんかやっぱりその、お母さんとかも読むじゃないですか、うんうん、読んでその赤ちゃんの平均のなんか体重とか身長とか、うん、何ヶ月だとこんなもんです、うんうん、
あるね、
ああいうのあれだけ見て焦るお母さんってめっちゃいるんですよ、うん、
じゃない方がいいんかな、
そう、うちの子ちょっと体重届いてないけど大丈夫かしらみたいな、
うんうん、
そういうことになるんで、それを教えられたところで新たな問題が生まれる
だけかな、
今この年齢でこの年収届いてないけど大丈夫なのかなみたいな、
うん、
ね、そういうことになるわけですよ。
そうですね。
それはもうそれぞれですよ。
うん、まあ、両家の狭い男やったってことですよね。
なんか意外でした、もっと稼げるっていう思うんだったら、なんかその向上心として
さ。ああ、まあまあまあまあまあまあまあ。なんかね、安心したいっていうのはあるかもしれない。
なんか、いや、なんかそれ下見たいってことですか、
いや、下じゃないけど、いや、まあ、まだ伸びしろもあるかな、みたいな。
それぐらいの下を見るっていうのが一番早い
かな。いや、でもそれはやっちゃダメかなと思うんでね。
なんか、ゆずやさん、まとなったなんか。
いやいやいや。
5年、10年前はパウエルがこういうこと言ったら、多分ガーって攻めてたんですけど。
さんはそんな保守的なこと言わないじゃないですか。セーフティーネットがとか、
いやでも、
ね、セーフに行ってネットがとかって言うと
こ、ね、年収これぐらいないとまずいよねみたいな話も昔よくしてたはずなんだよ、私何歳やと。
やっぱ何歳だと、ね、童貞じゃまずいとかね、
そうそうそうそう、
焦る要素いっぱいあるんですよ、聞いたら普通に生きてるだけでもね、もう
だけど、はい、別にさっき言ってるようにね、どこに定めるかで、うん、人生って変わってくると思うので、
まあ、で自然に諦めるってこともできてると思うんですよ、みんなね、は
い、そうかな、うん、まだ諦めたくないですけどね、
めちゃめちゃ可愛い子でめっちゃ人気の女の子がいて、うん、諦めるでしょ、
諦めるね、
どっかで、うん、付き合えなかったら、うん、どっかチャレンジはするかもしれないけど、うん、ノーって言われたら諦めるでしょ、
うん、
諦めるんですよやっぱり、うん、でそうや同じような感じで
いろんなことい
ろいろ諦めてるはずです、
俺は、うん、話になったら可愛い子と結婚してとか、うん、そういうことを思ってたのがどんどんどんどん
妥協するでしょ、
まあまあまあまあ、
25年
まあそれが大人っていうのは妥協することっていうふうになるっていうのは分かってましたけど、
だから、別に悪いことじゃないよってことですよ、それが、
うん、なんかでも
それで悩むのはもう馬鹿らしいっていう、
うん、まあね、
別に今ね全然もう仕事がなかったなかったでもいいじゃないですか、それで、
まあね、
てかさ、一人じゃなくて二人で生きてるから、うん、まだどうにかなるでしょ、
いやあいつ逃げられるか分かんないですよ、それもね、
まあまあ、
そんなん言うてたらだって仕事かっていつ逃げてるか分かんないですよと同じなんで、一、うん、人でも二人の方がいいやんっていうふうに逆に楽観的に考える方がね、仕事あってよかったって思える方がまだ幸せだと思いますよ、
まあ、そうですね、うん、まあそういう人はリーダーにはなれない、
いやリーダーになることが大事なんじゃなくて、
まあ、なりたいんだらなったらいいんじゃないですかね、
う
ん、
リーダーになりたいなったらいいと思う、
俺こんな真面目に怒られる会をするつもりなかったんけど
聞きながらなんかどっちの方向に行きたいんだ
ろう、世代リーダーっていうのがな、Facebook、 その Facebook と世代リーダーっていうそのワードが並んだことによって鼻につくっていうのはすごい分かる、
分かる、は
い、
分かる、それ分かってくれるよね
すごい分かります、
ということでエンディングなんですけどね、
はい、
まあまた相変わらずよくわからない話が胸の使いというか、ま
あね、久しぶりに会うとね話すこといっぱいありますよね、
やっぱありますね、まあラジオやってたからもこうやって会えるっていうのも多分あるんだろうなと思うんですけどね、これね本当にねポリンスキーさんとたまに会うんですよ、会ってもねなんか恥ずかしいって話せないんですよ、
なんで、
いや なんとなく
元カノ？
いやいや、っていうかもうほとんど会ってても飲みに行ってもあんまり喋らない。
まあそうですね。
離婚しちゃう
風景。いやいや、逆に仲がいいから話さんでいいんやろうっていうのもあるし、うん、なんか恥ずかしいな、
うん。
ラジオになると結構こんなこと思うんですよってちょっと声、
ま。漫才コンビと同じ状態になってません？
うん、いやまあそれはなんかあるのかなとも思うんですけどね。本当ちょっと不思議だなと思うんですけど、本当にねこの乃木 2R っていうのをちょっと言うのもちょっとまだ恥ずかしくて、東横名人なんですけど、やめようかなもう名前、まあいいや、
まあまあまあ
ね、まあまあそんな中ですよ、これ乃木 2R って言って、まあ次のラジオ、
はい、なるほど、
次の何か、はい、まあ、やり直しとか、はい、いろんな意味を込めて R っていうのにはしてるんですけど、はい、これいきなりねパウエルさん、
はい、
あのいやごめんなさい、ベスト、
ディアフレンズさん、
ディアフレンズさんの次の一手って言うといきなり無茶ぶりなんですけど、はい、これ次に何したいですか、
うん、
ラジオとかそんなんじゃなくて、
はい、
漠然と
次の一手、
うん、次の一手でもいいし、次の、ご飯でもいいし次の、まあ、次何かするんて何します、
いやそれはもちろんあのこのテーマに沿って、独立企業でしょ、
は独立企業、
次の一手ってそれしかないでしょ、
あ
何をするにしても別に NPO とか作ったっていいわけでしょ、
どのジャンルでですか、
うん、
それは分かんないっす、
分かんない、
パウエル教というジャンルがあって、その対象はまだ定まってないっていうのもあるんですけど、 別にあの、木戸マーコの追っかけとかでもいいわけじゃないですか。
木戸、平井木戸マーコって何出てく
るの？いや、なんかさっき衛星さんが言ってたん
で。あ、木戸、神保町の木戸マーコの映画飾ってある喫茶店のことね。
はい。
木戸マーコが劣化したとか言うな木戸マーコはもうそれなりの年やから仕方がない。だから、劣化とかみんな使いすぎ。
一式さんも劣
化したけど、ね。いや、俺も使うけど、年、はい、取ったねとか、年取ったねもダメ。
はい。
ね。熟成されてきた、
ね。熟成されたねが一番いいんだろうけど、そうなってきたねって。
アマチマリ見て劣化したなと思いません？
まあ、あれは言ってもいいかもしれないね。ネタにしてるからね。
はい、まあ。でも次の一手でしょ？別に。まあまあ、会社起こすのは嫌、個人事務所になるのは嫌やったら NPO とか起こすのも一手
やろ。いや、それもっときついと思うよ。
いや、きついけど。
だって NPO の人とかって、起業してる人よりも金のこと言うよ。
ああ、そうなんや。
採算性がどうなの、はいはいはい、うん、いや、本当に逆にもっとシビアなんかなと思う
けど。いやいや、まあ、それが悪いわけではな
くて、ね。いや、全然悪い人ではないと思うんですけどね。
え、別に ラジオでなんか起こしたっていいわけでしょ？
まあまあ、そういうね、ラジオで NPO うんぬんっていうことを考えてた人も多分おるような気はする。うん、
でも、それがあったら次の一手でしょ、うん、一番わかりやすい。
いやいや、そんなことは別に僕は全然思わないですけど、なんかでもね、その教育うんぬんっていうところでは、それこそやっぱりいろんなことを、教えてほしいなっていうのを、うん、僕が大人だった子供だった時にこのラジオを聞きたいみたいな。
いや、で、学問のすずめを読みなさいと、福沢諭吉のと、
ほう、
天は人の上に人を作らずみたいなことを言いたいんじゃなくって、諭吉さんが言ってんのが、
うん、
要は分かれ目って学問やってるかどうかだけの違い、道端で物、うん、あのいわゆるゴミ漁ってる人と、なんかこう、毅然とした態度でいい服着てバッとこうね、いいお店こう歩いて行ってる人の違いっていうのは、物を知ってるか知らないか、それだけの違いですと。勉強したらいいのに終わりみたいな感じの話なんで。
ほほー。
だから分かりやすく買いつまむとね。
ほほー。
そう、ね、分かれたらそのままやれよ。まあまあ、電卓使えよ。もしくは公式覚えろよって。それだけの違いやんって言ったのと同じやと思うから。
うわー、でもそれは、ゆきさんもすっごいまるっと言いすぎてるな。
いやいや、だけど当時はか、まあまあ、ね、あの商売とかがあ
って、分かりやすくできないってなるとそうなるんじゃないですか、やっぱ。
うん、バカにも分からせるために。ま
あ、そうそう。いっぱい、
売りたくさんの人に。僕、女知らないんですって指超えてる暇があったら、ソープへ行けみたいな、北方健三でしたっけ、はい、
うん、
いや、全然間違ってないと思うし、
うん。
うん、いや、だから知ってるか知らないかの違いって大きいでしょ。バブル期の人だって成功経験がいっぱいあるから、営業とかやってても、うん、なんかこう、動じない、うん。で、若い僕らの世代なんかは逆に成功経験少ないから、
あ、まあ、それは、ね。
動じるでしょ、逆に。
うん、まあ、それはわかります、わかります。
言い悪い別、バブルのやつら、この人らあんま好きじゃないですよと、
だけど。勢
い
があるからね。
うん、やっぱり成功経験があるんで、僕らにないもの持ってるんですね、と。うん。
丸くなったな、バブル世代大嫌いやったのにね。
嫌いですけど、持ってるのも持ってるんで、うん、要はいい経験、
うんうん、
ね、新地や銀座で飲んだって経験だって彼らは持ってるわけでしょ、仕事の延長で。いや、うん、一晩20万使ったよ、みたいな。うん、僕らないんで、
うん、
羨ましいけども、逆に豪快に振る舞えないでしょ、僕らって。
うん。
うん、だから、ま
あ、それはあるかもね。
はい。で、まあ、教育って言うんだら、もう、ゆきっさんですし、次の一手、まあ、学問の勧め読んでくださいよ。
という、はい、パウエルさんの次の一手だと、
はい、もしくは論語を読むとかね。
あ、
ヒントはいくらでもあるんで、まあまあ、その辺りの古典に
温故知新という、
はい、
温故知新が次の一手だと、
はい、
なるほどこういう風にね言えばね、
はい、
結構テーマ持つかな、
はい、みたいな。確かに、うん、パウエルさんさすがですね。
さすがですね。
いやいや、ありがとうございます。
えらい真面目な話になっちゃいましたけど、
いや、衛星さんが真面目な話来るからっすよ。
うん、なるほど、
なるほど。
まあ、ということでね、はい、パウエルさんは明日なんか飛行機で出て行かれるということ ですね、
はい、全国飛んでます、はい、
うん、ということで、
はい、
今日はお茶の水のひしぎ橋の上からお届けしました、
はい、
それでは皆さんおやすみなさい、
はい、さよなら、はい。